フライハイワークスのゲームは任天堂スイッチやプレイステーション4をはじめ Steam、3DS、Xbox One といった多くのプラットフォーム向けにアクション、パズル、RPG、レーシングと様々なジャンルのゲームをご用意。
あなたのゲームライフのお供にフライハイワークスのゲームをよろしく。
暴れラジオさんは私ちゃん長と兄さんことしげちさんで適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。
はい、
よい。ここ2週間なんですけど、
うん、
体重が6キロぐらい増えまして、
あなたちょっと久しぶりにこの間さ、
はい、
映像を見せてもらったけどめっちゃ太ってたな、
はい、兄さんと働いてる時に、
うん、
僕そろそろ結婚するんですいう話をしてたと思うんです。あの時でだいたい55弱
や 50? 男性
僕は、僕は
ボクサーですか。
僕は、うん、まあアンガールズ、うんうんうん、アンガールズ体型ですよ正直。
うん、あの時はね、
うん、なにわのジャンガジャンガって言ったら僕のことですから、
うんうん、
で来てたんですけど、うん、ここへ来てですよ、
うん、
体重が初めて70代に乗るっていう。
これは20。
いやちょっとびっくりして、
うん、
確実にナチョス食べ出してからなんですよ。
ああ、あかんです、そんな穀物炭水化物
もう、なんかね、満腹中枢がおかしなって思ってるんですよ。
しかも、それだけ食ってるんやったら、うん、ええんやけど、いろいろかけるでしょ、うん、上から。
かけますよ。
そらもう、アミーゴになるわ、そら。
ほんと、もう、お友達ですか、
ね、アミーゴ体型やも
う。うん、某の、ムーチョですから。
うわ、だってめっちゃ太ってたもん、映像見たら。
いやいや。
逆さになってんのって言うたやろ顔がむくんでたから。ドリフの無重力コントみたいになってるやん、顔が。
10代の時も、うん、まあ、ちょっと海外行った時は食生活が変わって太ったいうのはあったんですよ。
うんうんうんうん、
で、その時は、僕なんでか知らないですよ。顔がデカなるんですよ。
デカなってた。本当に、逆さにつるされてるんかな思ったら、ほんま、なんか、顎周りが。
いや、ほいて、
うん、
いや、ほんま顔パンパン
になってたもん。
10代の、体重増えた時ね。
うん。
うん。でも今回は顔は太らずに、全部もう、ボディですね。
いや、顔、あの時はほら、体見てなかったからさ。顔しか、
ね、まあ、そうですけど。
顔だけやったけど、顔もおかしかったよ。
もう、ね、太りすぎて、まぶたも太ってもうたもんで、うん、もう、目が糸目、もう横線になってましたよ。目なくなってましたから、本当に。殴られたみたいな。
ちょっとあかんですよ、それ。
いや、これでも。
もうナチョス禁止やわ。とりあえず。
ああ、ナチョス、ね。
あかんかんかんかん、そんな。
いや、ほいて、
うん、
まあ、これは、まあ、服のあれもあるやろうと思って、もう全部脱いだんですよ。
うん、
パンツ一応、
うん。
それでも70ぴったりやったんで。
まあ、
おかしいなぁと思って。
シルエット見たらわかるやろ、とにかく。
いや、こんなね。
俺、あれ朝そんな食ったっけみたいな。朝から焼肉食ったっけぐらいの腹の出っ張りが。
こんな短期間でぐっと増えたのって人生初なんですよ。
あかんですよ、それ。落ちへんよ、ほんで。
びっくりしもって。
なかなか落ちへんよ。この年でそんな太ると。
で、つい、まあ、昨日とかなんですけど、
うん、
軽くジョギングしようと思って、うん、ちょっと走ったんですよ。
来ました。
もう、今まで感じたことのない、お腹になんか揺れてるっていうのが確実に。
ジャブジャブ落としてた
これかと。
噂の。
僕、その10代、20代の頃は、 にもうこの体型ヒョロヒョロでよくからかわれて、クソって思ってたやつなんです。
うんうんうんうん、
でも、おっさんになるに従って、うん、なんていうんですか、まあでも、その体型というか体質、まあ、ラッキーといえばラッキーやったんかなって思ってたんですけど、
うん、
もうここへ来てバシバシついてきて、ちょっと焦ってるんですよね、
今。うんうんうんうん、
これはやばいですよ。
あかんですよ。そんな、いきなり走ったらあかんねん、うん、ほんで、また。膝言わすで、膝言わすで、そんな。
そんな、走って膝言わすほどのあれじゃないですよ。
え、そうなの？そこら辺。
だってまだ標準体重まで2キロはリミットあるんで、2キロはまだナチョス食えるんですよ。
いやいや、あかんかん。そしてなんでそんなナチョス食いたいんよ。あんなもん。
美味しいんです。
あんなもん。
美味しいんですもん。
あんなもんばっかり。
うん。いやー、油がね、乗ってるんですよ。そうそう、油よう出しますわ、ひき肉。
いや、元そもそも油やし、ナチョス自体が。油オン油やんか。そら太るわ。
ものすごいね。まあ、嫁さんも同じもん食ってるはずなんですけどね。嫁さんはでもその分動いてるんでね。
でもそんな同じ量は食ってへんやん。同じもんは食ってないけど。
同じ量食べてます。
消化がええやん、ほんなら、そもそも。
うん、消化もいいですし、基本その動き回ってるんで。
うん。だからもう、
割れてますからね。
あれよ。あの、何を、どこに行くにもとにかく歩こう。うわ、ちょっとあそこ遠いなーって思うかもしれんけど、そこも歩こう。
あ、まあ全然
チャリも禁止。歩きましょう。
え、チャリもダメですか？
ダメダメダメ、歩くんや。ダメダメダメ、チャリなんか全然あかん。あかんかん。所詮、そんなもん。膝だけ、足だけ。
これね、
うん、
僕の適正体重って、うん、まあ72キロらしいんですよ。
うん、
これ、その、どう、でもこれをまた取ろう思ったら体重減るじゃないですか。
うん。
どう、じゃあどないせえと。
燃費を良くしようよ、とりあえず。
でも燃費良くしたら体重落ちるじゃないですか。
そんな急に良くならへんやろ。
どうやったら、いや、筋肉量で体重を増やせば健康的にっていう。
筋肉つけてもええけど、大変なことになるで。
暑いんでしょ？
気つけてやらんと。そこほどほどにしとかんと。
どうすりゃええねんって思うんですよね。
いや、もう歩こうとにかく。
歩いたら体重落ちますやんか。
うん、だから、その、今の腹出てる分は収まるやんか。
まあ、うん、このシルエットはちょっとなんとかしたいんです
よ、ね。でしょ？だから、ある、うん、とにかくカロリーを消費しましょうよ。
じゃあ、いや、ほんとちょっとびっくりしたのが、一、
うん、
週間前履けてたジーパンが、ボタン止まらなくなったんですよ。
うーん、うーん、言うて。
いや、ほんまにそうなん
ですよ。だから。
これ、すごいなぁ、思ってね。
歩く。とにかく歩こう。全部歩きや。買い物。
全部ですか？
うん、全部。車なんかもう絶対あかん。
兄さん、僕の家の周りの風景、うん、覚えてます？
だからちょうどええねやんか。あの感じやからええねやんか。
めちゃめちゃ歩きますよ。
いいですよ。じゃあ、100歩譲って、
はい。
行きは歩こう。で、帰りはチャリでいいよ、うん。チャリをこう、押しながら。
ああ、そういうことですか。
で、帰りはシャーって帰乗って帰ってきてもいいよ。でも本当
は。それやったら、チャリンコを長いこと漕いでる方が良くないですか？
どこまで行く気やねん。まあ、うろうろすな、もうこんな緊急事態とか言うとんのに。
まあまあ、そうですよね。
うろうろすな、もう。
まあ、緊急事態で思い出しましたよ。
うん、
僕の大好きな、
うん、
貧乏版楽団さんがツアーの予定やって、もう全部中止になってもらって、やっぱり。
そりゃそうでしょ。
ねえ。
うん。
ほんともう、野外のライブでも中止ですよ。うん、もし、それまあ、しょうがないですけどね。
うん。
うん。はい。ちょっと話戻しまして、まあ、じゃあ歩きましょうか、とりあえず。
行きましょう。用もなく歩きましょう。
はい、 兄さん、そういう兄さんはどうなんですか？今結構理想の体型を保ってる感じなんですか？
うんうん、まだ足りてへんから、なるべく歩くようにしてるし、
ランニングは。あ、マジですか？
ランニングもしてるよ。
今、どこ、どうしたいですか？兄さん的には。
チャリを使ってたけども、うん、人に言う割にはね。でももうそれやめましたよ。
あ、やめたんですか？
もうとにかく、どこ行くにも歩こうと。
うわ、
意識して。
素晴らしい。そうなんですよ、ね。だって頑張りますよね、兄さんって。
ね、仕事、ちゃんと出勤してた時はさ、うん、言って俺、駅からめっちゃ歩いてたんよ。うん、
まあ、それはね、片道徒歩何分みたいなのは、一日あったはずなんですよ。それがなくなってるわけですか。
そう。俺も、うん、家から駅までは近いけど、向こうの大阪着いてから、最寄りの駅から仕事場まで 1.5 キロ、うんうんうん、
わかります。まあまあありますからね、
うんうん、それで丸ごとなくなったやんか。それだけでもだいぶあかんで、やっぱり
これは大変ですよ。
でしょ。
でそれを意識して一日毎日癖づけて歩くっていうのもまあまあ
でしょ。
ねえ、あれですからね。
だからそれが毎日あったのがなくなってんやから、そらあかんわ
ね、うん、太りまさね。
いや、これはいかんですよ、いかんですよ、やんか。
これを。
まあ、太りますはね、もあるけど、やっぱり。
うん。
もう足腰痛なってくるもんね。ずっと座ってるだけやったら、やっぱり。
ああ。まあ、そういう問題も出ますよね。
そう。だから、これは体動かさなって。そして、地になるわ。
地って座りっぱな、やっぱり、なるんでしょうね、それって。
そうですよ。
まあ、その心配は僕はないんですけど。
それは今だけや。そんなもんいつ何時わからんで。
そんなもんですかね。
ハマチョンになるで。
ハマチョンはだってもう昔からですやんか。
ジローや。
座りっぱなしじゃないんでしょ、あの人だって。
ね、マネージャーにクッション持ってもらわなあかねんで。
ねえ、
うん。そんな嫌やんか。
あれ、マジは大変ですよ。
まあ、だから、歩きましょう、意識して。
頑張ります。
ね、もう明日もお休みやから歩きましょう。
筋肉をね、見えるようにしたいです、もう一回。もう、これ大変なんやろな、腹回り。
腹は一番最後やからね、結局。腹は。
やっぱ腹、これね。
腹一番最後やから。ほんまに。こんなペランペランやないかな、腹筋なんて、そもそも。
もう、あっこまで。何もせんでも割れてたのに、昔は。
よ腹、脇腹は最後やから。
ああ、まあ、
ね。他のとこがキョってしまってくるけどさ。
YouTube の話していいです。
うん。
滋賀中古屋さんで。
中古の何ですか？中古の。
車。
車屋さん。うん、
ピットハウスっていうお店。
ピットハウスって、あれちゃうの？浜本行ってるとこちゃうの？
兄さん。鼻息がいきなりちょっと、興奮がちょっと。
ピットハウスって浜本行ってるとこちゃう？
ですね。
うん、
まあ、兄さんも御用達だと思うんですけど、
うん、
漫才コンビ、テンダラ浜本の、
うん、ご用達、
ゆるーくヴィンテージカーライフ。
そう。
YouTube チャンネル。
うん。
まあ、そこまでメジャーな YouTube チャンネルじゃなくて。
そんな言わんとってんの。
じゃないんですけど、
うん、
まあ、兄さんも結構ずっぽしいですよね、多分、う
ん。もちろん見てますよ。
で、僕も好きで、うん、ちょこちょこ見るんです。
うん。
そこで紹介されてる、つい昨日配信されたやつなんですけど、
うん、
イスズのベレット 1600GTR。
めっちゃかっこよかったやろ。
何このかっこええの。
よかったやろ、あれ。
知ってましたよ。知ってましたよ。
うんうん、
イスズのベレットが、うん、旧車でいけてるっていうのは分かってますけど、
うんうんうん、
この回の、にで紹介されてるベレット1600のツートンカラーの黒白、かっこいい
な。白はね、レアなんですよ、あれで向いてたけど。
これ、ちょっとあの、ブログにも、ね、あの、リンク載せとくので、皆さん、ぜひご覧になっていただきたいんですけど、かっこいいっすよね。
どうしてああいうのが作れへんの？
なんで作られへんの？
なんで全員漏れなくみんな釣り目なん？
いや釣り目は釣り目のかっこよさあると思うんです、うん。思うから別にいいんですけど、うん、でもこういうのも
やれやって、そうそう。そうなんで一種類な釣り目ばっ
かり、そうそう。なんかね、その、選びたい
し、
ね。
歯も変えよ、もっと、デザイナー。思わへん？
まあ、前回っすかね、うん、新しい、その、スバルの、何やったっけ、BRZ が僕前のより結構好きっていう話はしたんですけど、うん、言うてあれも、まあ最近のちょっと流行りというか、釣り目でやってるじゃないですか。
結局、LED で細く見せたいんでしょ、
う
ん、今。
うんうん。まあ、あの感じもあの感じで僕はやったらいいと思う。
いいんやけど。
うん。いいんですけど、うん、だから、この、旧車がこんだけええわって言われてるとこになんで着目せえへんやろうって思うんですよね。
それは簡単。売れへんから
ね。ほな、やっぱそうなんですかね。でも、内側はその今時の感じで側だけっていう話をずっとしてるじゃないですか。
そんな意見は絶対出てるね、現場でも。
わあ、ダメなんですかね。
売れへんねやろ、だから。
でもバイクではそれで、その作戦で売れてますよ。
何回もやってるわ、この話。そしてやれへんやん、何べん言ったってな。
やらないですよ。
復刻デザインってたまにさ、ちっちゃい車でやったりするけどさ。
うん。
ね。
うん、ちっこいのはやりますね。ちょこちょこやりますね。
そうかと思ったらね、今度のクラウン見た？
いや、クラウンとかはちょっと。
クラウン
僕、基本、あの、スープラ乗っといてあれですけど、うん、基本トヨタはあんまり。
クラウンは SUV になるんやって、もう意味分かれへん。
意味分かんないですね。それはダメでしょ。クラウンを
背高なってどうすんねんっていう。
いや、
もう意味が分からへん、もう。
いや、クラウンはもっとこう、プライド持ってほしかったですね、僕。
クラウン乗ってる人ずっとクラウン乗ってるもんね、ほんで。
クラウンはもうセダンで通してほしかったですね。
もうあかんねえで。
あれ、ダメなんすか。
カエルみたいよ。
マジっすか、クラウン。
カエルみたいよっていうか、そういうのをまた出すんか、わからんけどね、はっきり。でも、発表なんだよ。
全部 SUV になっていきますよ。
売れてるからね、SUV ね、正直。
もうそれやったらもうランドクルーザーをもっと幅広くやるとか。
でかすぎるんや。
その、なんていうんですか、だから、その、サイズダウンしたランクルの弟分的なの
を。だから、そんなんが売れてるやん、結局ね。
まあまあまあ、そうですよね。
そういう時は売れるんやから、今。
いや、まあまあ、ちょっと話戻しますけど、うん、その、テンダラ浜本のヴィンテージカーライフですよ。かと思ったら、巨人師匠の BM かっこええな、みたいな。
Z8。
Z8、BMW Z8。でもこれ、ここ最近のやつかなと思ったら、これ2001年とか言ってたらしいですよね。
BM で Z8 ほどかっこ悪いもんないって俺は思ってるんやけど。
いや、これはかっこいいでしょ。
デザインがなんか変やから。
いやー、顔はいいですよ、これ。
巨人師匠こんな乗ってんねやと思っちゃったけど。
ミラーが特にいいですね。
まあ、うん。
ミラーの、まあ、あえて、その、ね、ちょっと、なんていうんですか、取っ手が長いタイプって言ったら、うん、要は、あの、ゴルフクラブスタイルの。
まあ、でも、あの回で一番気になったのは、
うん、
ここどこやねんっていう。
あ、わかります。ここどこやねんですし。
誰の家の駐車場やねん、あれ
って。うん、あの、これ絶対巨人師匠の家ちゃうな。
絶対違う。絶対違うって。
ガレージのサイズこれちゃうやろ。
絶対違う。絶対違う。こんな下町ちゃうやろ。
ですし、うん、ガレージのその、 屋根とかも。
絶対違う。トタンやったんやんか。
うん。こんなコーナーで注文するような感じのガレージじゃない。
ブロック名やったんやんか、なんやったら。絶対違うけど。ここどこなんやって。
巨人師匠の家じゃないっていうのはわかりますよね、これ。
うん。
あと、いや、僕は顔好きなんですけど、うん、でも逆に、巨人師匠がお尻が好きなのよ、つって。
うん。
お尻回って、どんなテールしてんやろって見た時の、
うん、
いや、お尻は逆にそんなにいけてないよな、僕は思ってて。まあでもやっぱりそこはもう先輩なんでね。もう浜本さんも、うわぁ、えぐいっすねー
って。そら出てもらってるやん。
まあ、それはもう言いますよね。
それ出てもらってるから言うよ、それ。
うん。で、そのベレット1600の回とかでも、
うん
ちょっとおもろかったのが、
うん
うん、あ、ごめんなさい。これはベレット1600じゃなくて、フォード GT40 の回やったんですけど。
ああ、レプリカのね、うん。
レプリカの。で、一般人の人出てたじゃないですか。
うんうん、
ミラーもこれまたいいですね、言うたら。いや、これバイクのやつ、うん、他でもらってきてつけたんですけどね。
うんうんうんうん、
ミラーいいですねって言った後、うん、バイクのやつ、中古のやつ、3000円ぐらいのやつつけてるって言って、うん、ちょっとね、浜本さんの顔色が変わるっていう、ね。
まあ、そんなもやわ。
ねえ。まあね、テンダラ浜本のゆるくヴィンテージカーライフ、こういうリンクね、また貼っときますので、ね、はい。車好きの方は、ぜひちょっと見てみてください。
あれを見て
しまうね。はい。どうですか何ですか何かありますでしょうか
じゃあ、はい、ちょっと、昔の話とかしましょうか久しぶりに。
あ、昔話。
あなたはあれですか今でこそ、はい、自分の自前の家に住んでますけれども。
はい、はい、はい。
その前は実家に当然住んでたじゃないですか。
はい、そうですね。
実家はあれですか？一回もこう、引っ越しとか、転勤とかしたことはあります、
うん、僕が生まれる前は、親父は結構転勤族で、あちこち行ったらしいんですけど、
うん、
僕は二回あるんですけど、
ほうほうほうほう、
でも一回目は記憶がないんで、実質一回だけですね。
ということは、今の実家にずっと。
もうほとんど幼稚園の頃から。
あ、ほんまですか。
もうずっとですね。
はい、あんな全然転勤、引っ越しの記憶は。
引っ越しはないです、僕は。はい、転校とかはないです。
ないんか。な
るほどね、うん、ないです。
俺は前もちらっと言ったけど、何回かあったんですけど。
ああ。旅芸人の一家
だから、うん。サーカスみたいな。誰がサーカスやね
天気が多かった言ってましたもんね。
じゃあ、ってことはさ、一つ聞くんですけども、うん、
はい。
もう生まれながら、ずーっと家の便所って水洗便所でしたか？
ああ、水洗ですよ。
ああ、それはもうブルジョワやわ。
ブルジョワジーやわ。ないですけどね。
じゃあ、一回もいわゆるあの、伝説のボットン便所というものにお目にかかったことないんや。
いや、母親の実家は昔ボットンだったです
よ。ばあちゃんち。
ばあちゃんち。
ひいちゃんばあちゃんちはね。
うんうん、あります
ね。じゃあ、たまに正月なり盆に帰ったときは、
うん。
それで、たしなんだことはあると。
あ、そうですね。蓋開けて。
あ、なるほど、なるほど。
はい。鍋豚みたいな開けてやってましたね。ね。
だけど、はいはい、それはその時の2日3日だけの話で。
うん、まあ、正月とか夏休みだけの話ですね。ね、
うん、出すもん出したらそれでしまいやんか。
しまいですよ。
っていう。
ちょっと兄さん、これ、放送に耐えうる話
です。大丈夫、そんな別に汚い話はしませんよ。
あ、はいはいはい。
いや、だから、俺なんかさ、うん、最初こそ団地住まいやったんよ、生まれてから。
うんうんうん、
ね、
うん、
その団地だってさ、うん、当時、最初はもともと神戸で、
うんうん、
親父とおかんが二人で住んでるぐらいのちっちゃいアパートみたいなとこやったから、さすがに子供が生まれたらちょっと手狭になるやろってことでね。
まあそうでしょうね。
で当時、その団地とかいっぱいボンボン立ち寄るこれやったですよ。
ああ、団地ブーム
って、ね。俺が子供の頃なんてね、そうそうそうそう。
らしいですね、
新築ですわ、うん、今のボロボロな、うんうん、団地がまだ新築の頃の話ですわ、それは抽選に当たったわ言うてね、その団地に引っ越したわけですよ、置いたらもう、うんうん、言うたって設備とかも最当時の最新式やんか、
そうでしょうね、はい、
で俺は記憶ないけど多分便所も水洗、当然水洗ですよ団地やしね、でしばらく、まあ、赤ん坊の頃は記憶ないけどさ、やがて幼稚園、年少、年中ぐらい、もうおぼろげな記憶の中でも、ちゃんと推薦やったりする。
はあ、はあはは
あ、それが、ある時ね、名古屋に引っ越したんですよ。
はい、名古屋、
親父の仕事のあれでね。
うんうんうんうん。
で、引っ越して、どこに住んだかって言ったら、なんか、後から聞いたんやけども、うんうんうん、社宅やったやんって、そこの住んでた家は。いや、ほうほうほうほう、どこですわ、
うん。
でもね、正直ね、
うん、
テレビほどじゃないけども、ほぼ北の国からやった。
うん、いやいやいや、それはないでしょ。
あそこまでひどくないわ。あそこまでひどくないけど、
はあはい、
小屋まで言わへんけども、
これは小屋だぜって
言
って
ました、ね、小屋までは言わへんけど、ちゃんと家やったけども、
うんうんうん、
まずもう家の壁、とたんやったからね。
あー、なるほど。
なみなみの。
あー、なるほど。もう昔の塩絵感あふれるみたいな。わかりますよ、はい。
壁が鉄なんよ。なみなみの。
社宅。
社宅っつったってさ、
ちょっと会社、もうちょっと考えてほしい、
ね。いや、もう昔に建てたんやろな、もう、きっと。
うんうんうん。はいはいはい。
で、あった、鍵なんてさ。
ちょっと、もう、はい、どうぞ。
こう、わかるかな、知ってるかな、
まさか。
こう、窓あるでしょ、窓のセキュリティなんかどうなってるかって言ったら、
はい。
ネジ式なのよ。グリグリグリグリ回す。わかる？
わかりますよ。
知ってる？
それ出るかなと。でも、ちょっと構えたんですよ。それの前に、うん、もしかして、竹のついたてとか。
さすがにそんな昔話みたいなやつだけども。それはさ、もう、江戸時代じゃ、それは。
あ、ネジネジのね。
ネジネジなのよ。ネジネジなんでさ、
はいはい、結構しかも、うん、しかも、途中で折れるようになってて、
そうそうそう、
差し込んで。
ネジネジを出し切ったら下にダルンって垂れるやつよ。
ダルンって垂れるあのスタイルですよね。
あれあれ。あんなもんさ、足毛で一発やんか、あんな。セキュリティなんてもんじゃない。
いや、まあでも昔。
ネジなんやもん、ただの。
まあ、昔は、まあ、でも、そんなんもあったんでしょう。うん、あったんでしょうね。はい。
これで、ガラスなんかさ、曇りガラスよ。
ああ。
寺尾明なのよ。
曇り言うてね。
はい。曇りガラスになんか変な、柄みたいなの入っとんのよ。なんか
ああ。
わかるかな、エヴァンゲリオンの爆発みたいな、十字の。
わかります、わかります。
わかる。
ちょっと、これ日々ってる、うん、
死とか死んだ時の十字の爆発あるやん。
もうまさにそれ。
あれがいっぱい入ってあるのよ、いっぱい。
なんか、ピシッって、日々とかみたいな。
何やろ、これ、ごつ怖いんやけど、この、十字架のこの柄怖いな、なんか。
ああ、なんやろ、目を閉じると、それが浮かび上がってくるのが
すごい。いや、あとはもう、
イメージ、わかります。
ブツブツが、てんてんてんてんなってて、中が見えへんように、みたいになって。そんなんですよ。
はいはいはい、
昭和の、もう70年代の家なんてのはね。
うんうんうん、
そこがボットンやったよ。
あ、なるほど。家の前の道路とかアスファルトだったですか？
さすがにそれは、バカにすな。
それは、
さすがにそれは大丈夫や。
あ、それは大丈夫と。
さすがにそれは大丈夫だけど、うん、でも、ボットンなんかわから、知らんかったよ。だから、当たり前やけど。で、
ああ、まあまあ、
初めて。
なるほど。
初めて。
いや、それは、ちょっとカルチャーショックでしょ、ね。
だって、それまでは、純くんと一緒で都会っ子やったわけですよ。
ねえ、ちゃんとその、うん、ジャーって流せますし、 うん。で、団地といえば、もうさっき言った通り、もう、
ちゃんと、ね、もう。綺麗な、最新の当時、うん、あの、ね、ウォシュレットこそないけど。
ないですけど、そのもう住宅、もう住みうる環境の水位を、こう、うん、集まったね。
当時の贅沢が全部入ったという。
入ってる、そっからの。
の、途端の、曇りガラスの、ネジロックやんか。
もう、ジュン君が、あの、もう、
あっこまで行かへんけど、
水、どこですか、トイレ、どこですかって言って。
うん、裏に沢がありますって。さすがに沢じゃないけど。
しげち、うん、ここはトイレは水はないのって言われて。
水がなければうんこ流せませんよ言うたもん。だからあのドラマ見たとき分かるわって言ってたやんかな。
いや、それは身に染みると思いますわ。
うん、水流せへんのや、だから。重力、重力に任せんの、地球の。自由落下なのよ、自由落下。分かる？
ああ、分かりますよ。うん。で、あれだって音が聞こえるんですもん、ドゥスって。
うん。あの、
落ちた。
ピッチャーン。ピッチャーン。このぐらい水の、どこからみたいな。
どこまで落ちていったんやろみたいな、ね。
そう。なのよ、うん。
そうですよね。
怖いですよ。しかもあの和式でさ、和式がまずさ、カルチャーショックや、そもそも。これまで便座がちゃんとあったんやから。
ああ、まあまあまあ、はいはいはい。
これはどっち向いてやるんや？
そんなことなります。
なるよ。だって初めてやもん。だって。前、どっちが前なんやろって。こっちか。
どっかのお店で和式で。
和式なんかなかったやん。
だから和式、
しかも、あの、もやしっこやから、うんこ座りできへんやん。だから。アキレスが伸びへんねん、アキレスが。
いや、アキレスが伸びないから。
うんこ座りする必要がないんやから。
あ、まあまあ、そう。
そもそも。
ですか。
うんこ座りするときは、うんこ座らんでええんやから。普通に腰掛けたらええんやからさ。
あ、だから推薦の話をしてるわけですね、今。
うん、そう。それがそんなんでしょね。
まあ、でも、トイレぐらいでしょ言うて。
いやいや、だから今はちょっとトイレに光を当ててる話やからね。
まあまあまあまあ、そうでしょうね。
あれ知ってる？当然。たまる一方やから、と持っていってもらわなあかんやんか。
まあ、それはわかりますよ。
うん、あれ、どうやって持っていくか知ってる？
バキュームカーが
来てくれんねんけど。
そうなんじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。うん、あれでも、吸うばっかりちゃうねんで、あれ。
どういうことですか？
あれ、構造的にはどうなってるかっていうと、便器の、まあ、ストーンと垂直に落ちるやんか。
うん、あ、そっから吸い上げるんですか？
違うねん。で、それが途中で、U の字になって、外の方に、また別の、こう、戻ってくるわけよ。う
んうんうん、で、ああ、なるほどね。
で、そこに蓋がしてあって、はいはいはい、そこをパッカーンって開けたら、そこから吸い出すようになってるわけよ。
もう、うん。これ、まあ、放送ギリギリやな。
U の字、U の字になってね。ほんなら、
これし、はいはいはい。
おっさんが来るやんか。
うん。
吸い取りにね。
うん。
でも吸い取るばっかりじゃ、なかなかバキュームの力もあるとはいえ、全部はいかれへんわけよ。
うんうんうん、
そしたらどうするかというと、たまに、だから留守番とかしてるときあるやんか。
うんうんうん、
僕ちょっとあの、バケツに水入れて、便器の方から水ジャーって入れてくれるって、手伝わさせられる。
うわぁ、これは、もうだ、っていうことは、うん、そこの、で、もう、言葉のキャッチボールを、ができるっていうことは、吸い上げの、うん、なんていうんですか、マンホールはもうすぐ近場にあるっていうことなんです。
壁を隔てて、すぐ。ですからね。で、おっちゃんが、ちょっとやって、あいいよ、言ったら、ザッサー。なんか傘が増えるから上、向こうが吸いやすくなると。
なるほど。
U の片っぽから水足すから、反対側の U の出口は傘が上がるやんか。
うんうんうん
う
ん、
そうすると吸いやすくなることやな。
これ、食事中の方いらっしゃったら、ちょっと。
いや、こういうのも勉強しよう、こういうのも。
あ、そういう仕組みですか。
そういう仕組みなんだ。だからもう、それ、来るたんびに、タイミング悪かったらやらされるわけよ。
いやもう、絶対外で遊んどきたい。
早やってよって怒られるんやから。 はやってよってなんで俺怒られなあかんねんって。
いやー、まあでも昔はそんなんが当たり前だったですからね。
でもその家はとにかく自然が近かった。とにかく
自然が近かった。
虫、
あ、
うん、ネズミ、
うん、
クモ、全部近くにおった。
まあ
全部クモなんてさ、
うんうんうん、
あのたまに出るときもあるじゃないですか、家の中ちっちゃいちっちゃい、なんかもうほんまにどれぐらい、うん、1センチぐらいのたまに迷い込んでくるときあるやん、
うん、うんうん、
あんなんちゃうからね。
で、
あの言うたらもうゼルダの伝説の
そんな感じです。
あの黄色と黒の、
うわ、
本気のやつ、
もう、うわ、神戸で見たことねえのやつがいっぱい来るってことなんですね。
そうそう、俺が引っかかるんやからその巣に。わかる？うわー言うて。
そんな、やっぱサイズ感がそんなに違いますか？
でけえのよ、もう手のひらぐらいあるのよ。
はい。
すごかったな。
まあ、でも、なんていうんですかね、社宅だから、しょうがないですけど、
うん、
まあ、引っ越しすればするほど、
うん、
まあ、なんていうか、順調に行けばグレードアップするはずなんですけど、社宅1個挟んだもんで、
そうなんだよ。
グレードダウンする
の
これ結構きついっすよ。
これだからね、よく、あん時やから、まだ我慢できたと思うわ。
いやー、そうやと思います。
幼稚園のね、年長と小1の時までおったんです、その家。2年間。
兄さん頑張りました。
あ、まだ子供やから、価値観があんま分かってへんから、うん、あんまこういうもんなんやろと。うんうんうん、むしろ、その当時はやっぱり少年やから、虫もそんな好きやんか。う
んうん、まあね。はいはいはい。
今やったら絶対ありえへんやんか。
これ、でも、中学、高校ぐらいやったらきつかった。
絶対無理やろ。ふざけるさ。もう、俺が金出すから普通のとこ、住みましょうよ、やんか。
まあ、暴れ出すでしょうね。
バイトするから他のとこ住みましょうよ、やんか。
いやー、それちょっと貴重ですね。
で、それ、さすがにひどいな、いうことで、その後、普通のマンション引っ越したけどね。もう全然天と地やったわ、そっちは。
いや、そりゃそうでしょ。
マンションなんやもん、いきなりその、トタン家のあれから。
でも、ようよう考えたら、北の国から、うん、描かれてないですけど、
うん。
純くんは、じゃあそのトイレのショックもあったんでしょうね。
トイレ沢やもんだって。トイレないんやから。そもそも論。家に水来てへんねんから、トイレも沢やろ。描かれてなかったけど。
片道何キロ言うてましたっけ？ 3 キロ言うてましたっけ？
そらそうやん。沢でしょ。
いやー、それは兄さんが純くん目線で北の国から見るはずですよ。
一回減ってるんよ、こっちも。あっこまでひどないけど。かったなあれ、ね、ネズミ近かったな、まあ、ネズミすぐ罠にかかってたな。
いやー、僕は家でネズミは見たことないですけど、
わかる、あのネズミ取りあるやん、あのトモとジェリー出てくるような
バイーンのやつでしょ、う
ん、ほんまにあれに引っかかってるやんから、うん、朝
ネズミって、うん、でも見た目僕可愛いと思うんです、あ、見たことないだけなんですか、ね、
自分が思ってるのはなんかハツカネズミみたいな。
そうそう、それでハツカネズミの話。
もう文字通り飛ぶネズミやからね。
じゃガチのやつは、ちょっとやっぱり、
うん、
うわーっていう感じなんですか、
だってもう色が、あんなん描いたないわ。うん、色が
、ドブ色。
ドブ色やもん、だって。
なるほど。
あといろんな病気持ってるし。
あ、まあまあ、その危険性はありますよね。
ありますよ。
まあ、ハツカネズミやったらね、まだちょっと可愛らしさもありますけど。
ハムスターみたいな頭で描いてるやろ、ジェリーみたいなの。
ですよ。
全然ちゃうって、もっと。
やっぱ尻尾はしましまなんですか、横島の。
違うよ、もっとなんか、うん、もう何、ミミズみたいな色してたわ、なんか赤。
うわ、
気持ちの悪い。
まあ、なるほど。まあ、でも、猫が追いかけ回すんじゃないですか、そういうの。
まあね。
うん。すごいですね。やっぱ昭和を生きてますね、兄さんは。
昭和やったわ。
ねえ。わあ、ありますよ、まあ、そういう
の。便所の話でしたっけね、今のは。
いや、で、その、でも、社宅で思い出しました。
うん、
その、まあ、うちの親も、うん、その、社宅に住んでた時期があったんですって。
うん、
で、まあまあ、ボロボロやったらしいんですよ。
うんうん、
昔の社宅って、
うん。そうですよ。
で、兄貴とかは、その社宅で育ったらしいんですけど、
うん、
僕は、その社宅では育ってないんですよ。
うん、
で、ある日、その、昔住んでた社宅に、親父の後輩が入ったか何やったんでしょうね、
うん。
そこにちょっとお邪魔するっていうことで、
うん、
行ったことが あったらしいんですよ。
うんうんうん、
で、僕もそう、僕記憶にないんですけど、
うん、
入った瞬間にもう僕細ちっこかったんで思ったことすぐ言っちゃうんですよ。もう母親が気も冷やしたって言ってたんですけど、もう玄関入った瞬間、うわー汚い家って言ったんですって。
汚い家っつって
もう相手側の奥さん顔引きつってもらって、
うん、ちょっと多分掃除してたと思うよ、言うたって来るからね。精一杯。
僕がまだ幼稚園入らんぐらいの頃やったんですけど、
うんうん、
入った途端、うわ、汚ねえ家って言ったらしいんですよ。
正直やからね。何枚、見たまんま言うからね、子供。
もう頭バーン叩かれたって言ってましたけど。
でしょ。
いや、だから、その、いや、もう僕も、その後に、ちょっとまだ大きくなっても、その社宅があったんで見たんですけど、
うん、
いや、ほんまにもうなんか、もうボロボロで、
うん、
うん、なんかガスとかもプロパンみたいな感じ。
ああ、そうでしょ？
だったですね。
プロパンや、うん、プロパンや、もう。もう、湯沸かし器が外にあるんやで、だって。
まあまあまあまあ、うん。湯沸かし器は外に、でも昭和はそんなもんじゃないですか、湯沸かし器。
風呂を沸かすのに、外出なあかんねんで、一回。
あ、外出なあかんタイプはちょっとあれですね。
外に、こう、レバー式の、ウ、う、ォ、ん、ーってつけるやん。なんで外やねん。
うちか、からやらしてくれよと。
そもそも論、なんで外やねんと。
追い炊きのやつでもうち側からね。
台所のやつは家の中にあんねんで。
確か
に。なんで風呂のは外にあんねんっていうね。
まあね。
昔はないしやんか、そんなん。
それはね。
でしょ？
いやー、貴重な体験してますね、兄さん。
でもその後ね、うん、で、そのマンションに住んで、
うん、
1年ぐらいおって、そこはまあ、いいマンションやったけど、その後、静岡に、うん、行くわけですよ。
あ、はい、はいはい。
沼津に行くんですけど、
はい。
また、ボットン便所やね。
うわー、また、リターンすか。
でもね、えらいもんで、ね、うん、そのね、家はね、うん、男子用便所、便器もあったよ。
お、
これすごいでしょ。
スタンディングスタイル。
スタンディングスタイルが取れるのよ。スタンディングスタイルで、で、うん、そこに小窓があって、それをガラガラって開けたら、うん、富士山が見えんのよ。
うわ、めっちゃいいじゃないですか。
ああ、ああ、
いやいやいやいやいやいやいや。いや、静岡ですからね。
うん、うわ、綺麗だなぁ。ジョンジョロリン、ジョンジョロリン、綺麗だなぁ、言って。
すげえですね。
また。
富士山の見えるトイレってなかなかないですよ。
風呂じゃなくてね、便所から見えるのよ。
便所から見れるっていうね。うん、
今日も綺麗。
はい。マジっすか。
でもボットになるよ。
うん。シーチートイレに水はないのって言われてもって。
また戻ってきた。またあれやつやんって。
いつか聞いたやつや言って。
あんなよ住んでたわあんな家も。
まあね、まあトイレ事情はね、うん、やっぱカルチャーショックは、
まあ、ずっと水洗におった君みたいなんとはちゃうわ、うん、
まあでもその一人暮らしじゃないですけど、うん、まあユニットバスでさえカルチャーショックを感じると思いますからね。今時だと。
なんで便器風呂にあんねんっつってね。
う
ん、
だってあ気持ちええわーって、うん、お湯使ってる横に便器があるんですよ。いやー、僕はやっぱりセパレートじゃないと無理です
ね。わかりますよ。
うん。
最初ショック
やったね。うん。だからそのレベルでショック受けるんで。
あの、海外行った時のさ、あの、シャワーのあれが、ガラス張りになってんのもちょっと嫌やろ。
うん。ガラス張りも嫌ですね。
なーねん、これっつって。誰に見せたいねんっていう。
いや、わかります、わかります。
あとあのシャワーがさ、あの、うん、壁にひっついてるやん、あれ。
うんうんうん。
あれも、いやいや、もうちょっと、ちょっと、背中どうすんの、これ。自分でこう、壁の方向きながらね。
確かに、確かにあります。そういう。
腰から下どうしたらええのよ、ね、って。
うん。そういう不便さもあります。
迎えに行かなあかんの、自分で。
あれ
なんで壁に固定されてんねんって。
いや、その、まあ、結婚するときに、うん、その実家から、まあ、ね、自分で、今住むとこ決めて、うん、まあ、引っ越すわけですけど、うんうんうんうん、まあ、正直サイズはちょっと小さくなるんですよ、実家よりは。
ほら？
でも、いろんなその、ちょっとした、装置が、うん、やっぱ、最新なんで、
うん、
ええー、わーってなりますよね。ウォシュレットがまずなかったですか、実家には。
ああ、
うん、ウォシュレットついたわ我が家みたいな、
うんうんうんうん、
もありますし、あと風呂自動運転とかも、
ああ、もうボタン一つでね。
うん。もうボタン一つですかみたいな感じもありましたし、あと洗面台がシャワーがこう伸びるようになってて、
上にガンって上げて、あの、うん、朝シャンできるやんここでっつって、
何寝癖もうすぐ直せるやんここでみたいな、そんなんもありましたし、うん、あとキッチンとかも、うん、何あの上開けてこう手前にガーって降りてこう来るこの小細工みたいな、うん、うわこれ手伸ばさんでも手前に持って
くれるやん、迎えにこれ来てくれるんや、
そうですそうですそうです、
下ろせるんやっていうね、
みたいな、
なるほど、
そんなんもありましたし、うん、だそういうなんていうんですかね、まあサイズちっこくなってもその機能性のアップで、
うん、
ちょっと感動するみたいなのありましたけど。
あ、確かにね。
うん。機能性でダウンするっていうのは、やっぱ兄さん辛かったと思いますね、あれ。
いや、あの時、あの年やったくらい、ごまかせたよ。
ごまかせたんだと思うんですけど。
幼稚園、小学1年生とかやから、もう別に。そして全体もまだレベル低かったから。
まあ、ね、
世の中の。
そういうことですよ。ね、まあ、突然ちょっとまた、ゼルダの話をさせてもらうんですけど、トワイライトプリンセスがもう一つちょっと進まないんです
よ。あ、もうやり出したんですか？
ちょっとやってるんですけど、まだ序盤で、テンポ感持ってやれてないんですよ。
うん、
明らかに原因になったのは、分かってるんですよ、何なのかっていう。
うんうん、
ちょっと LINE 見ていただいていいですか？
いいですよ。
これ、風のタクトの敵のイメージなんですけど、まあまあ、
うんうんうん、
カートゥーンネットワーク調の、まあまあ、アニメ感あふるる、
トゥーン、
うん。トゥーンな感じじゃないですか。うん、
タッチのね。
うん。これでこう漫画っぽくて、うん。
うん
いいなぁと思うんです、
うんうん。
で、スカイウォードソード。
うん、
あ、まあまあ、こんな感じか。
うん
うん、まあ、ちょっと悪そうな顔してるわ、思って。トワイライトプリンセスの、
うん、
雑魚キャラ初めて顔合わせした時なんですけど、もういきなり怖ーと思って。ちょっとびっくりしたんですよ。
うんうんうん、
ゼルダの伝説といえば、うん、僕の中では可愛らしさが良しとしてたところはあるんです。うん。うん、それか、振り切ってかっこいいみたいな、うん。かっこいい、うん。うん。でもいいかなと思ってたんですけど、うん、敵ちょっとこれ壊ないっていう。
でしょ？だから言ってるやんか。一番上なんやって。
あ、一番上。
うん。
ね。と申しますと。
いいのはタッチとして。
ああ。だからもう、だから、チビリンクの、トゥーンリンクの時のキャラのデザインがいい、いいのはいいですよね。
何回も言ってますやん、だから。かっこええの、いらんねん。
この、でもデザインの差は、ちょっとこれ怖すぎ
やでしょ。怖す
ぎるこれ。
だから言ってるやんか。ちゃうねんって。
うん、ゲームの面白さは多分あるんだと思うんですけど、うん、ちょっとね。
入られへん。
あのね、いや、それなんですよ。うん、尻込みしてるんですよ。
まあ、なんか嫌やなって。
うん。スカイウォードソードで良かったんですよ、まだ。うん。うん、あ、男前にやってるわっていう感じです。ちょ、怖ないっていうね。
怖いよ。まあ、相棒のあの子おるやん、ちっこい子。
あ、はい、はいは
い。あいつすらもう怖いもん、なんか。
あいつですらちょっと怖いですからね。
うん、ね。
うん。まあ、でもね、トワイライトプリンセス一番好きっていう人も、いたので、
うん、それはおるでしょ。
うん。まあまあ、ね、まあ食わず嫌いはあかんので、まあ最後までとりあえずやってからあれしようとは思うんですけど、
うん。
うん、これだって12時以降にギズモが飯食った時のグレムリンですかね。
そうそうそう。そうです。
すげえですよね、これ、ほんまに。
あとはどうですか？
ちょっと。何ですか？
いろいろ宿題出したのは何か見ましたか？何も見てないです。
宿題、ね。
何か見ましたか？一個ぐらいは。
ゴッドファーザーをちょっと見てるんです
よ。どこまで行きましたか？
いや、まだパート1見ただけなんですけど、はあ、まあ、知ってるんですよ。不朽の名作。
うん、
皆さんご存知の。不朽の名作、
うんうんうん。はい。
はい。なんかちょっと眠たいなぁと。
だから言ってるやんか。それはしょうがないんやって。
まあ、いつで、1972年ですもんね。
そうですよ。
うん。
ね。俺がボトンベンジョと戦ってる頃。
僕にいたては生まれてないですから。はい。
それもだから、あるよ、いっぱい。いらんシーン。
ありますよ。
長いって。
もう結婚式
いつまで？結婚式がそうでしょ。もう長いねん、結婚式がまずって。
いや、わかります、わかります、
うん。
うん。で、まあ話の流れも、
うん、
うん、わかりますよ。まあギャングの構想をやってるっていうのはわかるんですけど、
うんうん、
これでも何を、なんでこんなにちょっと刺激が足りないかっていうのは僕わかってるんですよ。
うん。
ブレイキングバット見てもうてるんですよ。
あ、それなんと比べたらあかんわ。
じゃあダメなんですけど、うん、やっぱギャング絡んでくると、
うん、
あここまでちょっともう、なんて言うんですかね。
うん、
もう芯の部分で、うわ、怖って思わせてもらわんと、
うん、
っていうのが多分出てきてると思うんですよ。
ああ、そういうのがちょっと弱いかな、うん、じゃあ。
だって、なんて言うんですかね。まあ、いい話が今後出てくるんだろうなっていう期待感はあるんですよ。
うん。
ちょっと眠たいなぁと思って。いや、これはゴッドファーザー好きな方いらっしゃったら申し訳ないんですけど。申し訳ないんですけど。
我慢して、それは我慢してください。
うん。まあ、2、3とあるんで、全部見ようとは思
って。つながりがあるから、あんまり飛ばされても困る、
う
ん。
そうですね。
こいつ誰やってなるから。
うん。でもそこへ来てですね。
うん。
これちょっと兄さんの宿題とは関係ないんですけど。
うん。
僕のお気に入りのドラマがありまして。
うん。
まあ、日本ドラマなんですけど、
うん、
ギルティ
ー、
うん、悪魔と契約した女っていうのがありまして、うん、これ2010年のドラマなんですけど、
うん、
そこまで話題にならなかったドラマなんです。うん、でも僕大好きなんですよ、これ。
うん、
菅野美穂と、
うん、
玉木宏かな、
うん、
がダブル主演で出てるんですけど、
うん、
菅野美穂が、まあ、複数人の人間に恨みを持ってるんですよ。で、復讐をしていくんですね。
うんうんうん、
それなんでかっていうと、昔、その、冤罪をかけられたんですよ。
うん。
うん。で、その冤罪を仕向けた人間が誰かっていうのを特定して、うん、で、復讐劇を、まあ、序盤を、は、こう、展開されていくんですけど、
うん、
玉木宏は、うん、デカなんですね。
うん。
で、その、同僚を失ったショックでちょっと落ち込んでるとこから始まるんですけど、
うん、
で、先輩がある日失踪するんですよ、
うん。
で、その先輩がなんで失踪したんやろうっていうところを気にしながらやっていくんですけど、で、だんだんその、菅野美穂の復讐とその先輩が失踪していったところが、こう、なんか、なんでや、なんでや、あ、もしかしてこれ関係あんのかっていうのが明るみになってくるんですよ。
うん、
で、最終的に、菅野美穂はなんでその冤罪をかけられなければならなかったのかっていうところが、
うん、
もうどんどん、そうなん、そうなんの、
うん、
あ連続で、もう、ぐいぐい見、もう、で、全11話なんですけど、
うん、
僕も一気見してまいりました。止まらなくて。
う
これもう、推理サスペンス、推理サスペンスじゃないですね。推理
サスペンスって何やねん。
ちゃいますね。
どっちやねん。
うん。うん。これ、ジャンル、まあ、
ジャンルはよろしいわ。
なんでしょう。ジャンルはちょっとわかんないですけど、
うん、
うん。うん。これ、まあ、なんか、要は、その、権力者がその権力を持って、なんていうか、悪いことしてるみたいな話なんですけど、影で。
うん。うん、
それがちょっと明るみになってくる話なんです
ね。それは、ちなみに、何で見れるんですか？
アマプラですね。
あるんですか？
ずっとアマプラで見たいなって思ってたんですけど、この前やっとなったんです。
それは何話ですか、ちなみに。
11話です
ね。ああ、それやったら見れるな。
で、なんていうんですかね。この玉木宏と菅野美穂の、ちょっと恋愛感情が生まれるみたいなところもあるんですけど、
玉木宏と、てか、菅野美穂とその二人の関係は何だろう、うん、恋人同士。
恋人、まあ、それはちょっとオチに。
オチは言わない。
恋人にはならないんですよ。
オチはええんやけど。
いや、そこは
そもそもなんで知り合うの？わかった。その、冤罪のあれで、
うんうんうん、
容疑者と刑事っていう立場で知り合うの？
一番最初の出会いは、
うん、
まあ、書場に出てきて、ペットサロンで働いてるんですよね、菅野美穂が。
菅野美穂は？あれ、うん、ちょっと待って。一回もう捕まってんの？菅野美穂は。
一回捕まって出てきたとこからもう
始まる。収益してんねや。
そうですね。
お勤め終わって出たとこから始まるの？
出て、もう働いてるとこから始まる。
あんなもう前科もんなんや。
そうなんですよ。で、うん、なんていうか、でも実はそういうことで、
うん、
無
実なんや。
前科が、うん、無実なんですけど、まあ、前科もんとして世に出てるわけですよ。もう、なんていうんですかね。
ちょっと待って、そもそも何で捕まった冤罪言うけど。
ある日、
うん、
ケーキ屋さんでケーキを買って、
はあ、
で、それを、その、お姉ちゃんの子供と、その旦那さんに、
うん、
はい、お土産って言って渡したんですよ。
うん、
そしたら、なぜかわからないですけど、
うん、
そのケーキに毒物が入ってて、
殺人会なんだ。殺人未遂、殺人。
そうなんです。殺人、もう即死してしまった。
殺人罪かいな。
そうです。
それで、そんな、すぐ出てきたの？
で、なぜかわかんないですけど、
うん、
出来のいいお姉さんに嫉妬して、
やった
それで逆恨みしてやったっていうところに、もう、持っていかれてしまうんですよ。無実なのに。
はあ、殺人、
うん、じゃあなんでそう、菅野美穂にそういう風に無実の罪が、着せられないといけなかったかっていうところがだんだん明るみになっていくっていう話。
うん。もちろん犯人じゃないわけや、当然ね。
犯人じゃないんですけど、周りはもう完全にその、
だってもう習慣されてるやんか。
そう、菅野美穂に罪をなすりつけ、もう意図的になすりつけようっていうことで動いてる人間がいっぱいいるんで。
ああ、こいつも怪しい、こいつも怪しいみたいな。
なって、うん、で、その、あの時その嘘の証言をした人間であるとか、うん、その、全然話を聞かなかった弁護士であるとか、うん、そういう連中にもう片っ端から復讐をしていくわけですよ。うん、菅野美穂が、
うん
うん。で、しかも自分で手を汚さずに、その人たちが自殺するように仕向けていくんです。
うんうんうん
うん、で、ほんまに悪い奴らなんで、最初はその見てて、あ、悪い奴はもう悪い目に遭うっていうので、そういうのを見る爽快感って言ったらおかしいですけど、うん、そういう感じで見れるんですけど、うんじゃあなんで、菅野美穂を冤罪に陥れるその首謀者は誰やねんってなった時に、
うん、
それがちょっとずつその明るみになっていく感じが、
うん、
面白いんですよね。
なるほどね。
うん、うわぁ、怖ぁ、権力って怖ぁ、みたいな。
権力、うん、
そうそう、権力ってこんな怖いことに使えるんや、みたいな。うん、っていうね。まあちょっと話はやっぱドラマなんで、
うん、
あの、ちょっと飛躍してるところもあるんですけど、もうこれもずんずん見てまいりますね。
なるほど。
面白いですよ。以上です。
スタジオにお返ししますかいな。
そうです。ゴッドファーザーは1まで見ました。
あ、まだ見、え、全部見たの？ま、途中で
見ました。ワンの全部までは見ましたけど。
次は行くんですか？
いや、まあ行きますよ。やっぱり。
次行きましょうか。
うん、次行きましょう。あ、すみません。あと、マッチエテキルズも見ましたけど。
うん。
うん、やっぱり最初のプラネットペテラーじゃないわ。デスプルーフは超えてこなかったかな。
そりゃそうでしょう。
絶対もう、デスプルーフはやっぱ超えないですね。
完璧やもん、うん、
で完璧ですし、うん、でもマッチエテキルズあえて褒めるとしたら、うん、やっぱ一番最初のマッチエテキルズインスペースでしょ
予告編ね
仮面で誰出てるか分かんないのにレオナルド・ディカプリオ主演みたいな絶対嘘やろみたいない
いよね
インスペース完全にスターウォーズのパチモンみたいな感じでやってますからね。
俺は逆にね、
うん、
ちょっといわゆる名画と呼ばれてるやつを見ていこう思って、
あ、
いろいろ見てます。
いいですね。ほう。
ほら、雨に歌えばある、うん、あるじゃないですか。
あ、I sing in the rain
でしょ。
はいはいはい。
そのシーン見たことあるでしょ？いろいろなところで。
ああ、僕が見たのは。
雨がガー降ってて、歌いながら、びしゃびしゃになりながら、
うんうん。レオンが映画館で見てたやつです。
ああ、そうそうそうそうそう。
うんうんうんうん。
あれ何あんなテンション上がってんねやろって思わへん、
うん、いや、
歌いながら歌いながら。
何をテンション上がってるんですか？
それを知りたかったから見たのよ。
結局何やったんですか？
いや、まあ、ちょっと嬉しいことがあったわけないけどね、直前に。
はあはあはあ。
いや、あれはそれよりもすごいよ、
うん、
設定としたら、
うん、
映画界の話なのよ。映画の世界がトーキーから声が乗せれるようになった、ちょうど顔切り替わる時の時代の話なのよ、あれ。
ああ、なるほど、なるほど、う
ん。で、それの頃の映画の話なんやけども、もうずっとワンショットでダンスとか踊るシーンがあるんやけど、すごいよ。
え、ミュージカルじゃないですか？
ミュージカルみたいなと場面もあるのよ。これがもうすごいですよ、うんうんうん、これ。
そんなにいいですか？
稽古してるな、自分ら稽古してるな。
いや、できとる。
うん、
言われて。
うまい。え、よしみつくん。
ああ。
すごい。
いや、まあ、やっぱり昔の人はね、ごまかしが効かないんで、その役者の腕が滑っ て、
一発通りでもずっとやってるんやけど、すごいね。おーおーおーおーって。
そんなにっすか、うん、
いいですね。とか、カサブランカとかも見ましたか、
うん、カサブランカ、うん。
君の瞳に乾杯やんか。
いやだ、いわゆるその、セリフは不朽の名作いうのは、ちょっとみんなダメですね、
やっぱり。一回みんな吐きまへん、やっぱり。こうなんでそんなにええええ言われてんのか。
あ、ニューシネマパラダイス、僕まだ見てませんや。
はい、見ながら。
こういう兄さんは見てるんですよね。
何回も見てるっちゅうね。
そんなにやっぱり何回も見てるんですか。
っていや、やってる時があったからね。
やっぱこれ、じゃ、泣けるわけですか。兄さんってそもそも泣くんですか、映画で。
あの、ほろほろ泣ける感じやで、だから最後。ああ、ああ、いいね、って。
え、泣いたことあります？
あるけど、そんな、めったに泣かへんよ。
そんな気します。
うん、何を泣くことがあんねんって思うもん。
いや、だからね、まあ、僕も仲良くさせてもらってます、イヤサガの兄さんは、もう何やったら、泣いてまういうのは聞くんですけど、うん、兄さんからそれ泣いてまういうのを聞いたことないんですよ。
いや、すげえなって思うんだから。
うん、いや、だから僕、ある意味、ポッドキャスト界の東野なんちゃうかなって思ってるんですけど。
誰がサイコパスやね。
で、泣いたことはあるとかって、この映画泣いたわとかって、今までないっていうことですか？
そんなことないよ。
あ、でも、うん、
でもそんな、ポロポロポロポロ、ほいほいほいほい泣けへんよ、別に。
でも、ホロヨイセブンのゆずきちさんが、映画でその泣かなくなったっていう話をしてて、
言ってた。
何年か前に、
うん、
今年の目標は、人間らしい心を取り戻すことやって言ってた回があったと思うんですよ。
うん、そんな泣くことないでしょ、うん、別に。
マジっすか。
うん、
いや、でも泣ける映画ありますよ。
だから、
何回見ても。
あるし、泣くけど、うん、備えないでしょって話なんか。だから。
でも、泣くのは泣くんすね、ふんじゃ。
泣くよ、そりゃ。だから、北の国からでも、ほろほろ泣けるな、コーランシーンは、っていうのも何本でもあったし。
ああ、北の国からは泣く
んす。でも、この間見た、あの、エヴァンゲリオンで泣いてる人は意味がわからへんねんけど。
まあ、そこはいいですやんか、別に。
どこで泣くねん、これって。前のおばちゃんめっちゃ、膝ついて泣いてたね。
膝ついてって映画館で膝つけないじゃないですか。
だって、全なんで帰らへんねやろみたいな。泣いてんねんもん。どこ泣くことなんねん、これのって。
いや、まあまあまあ、ねえ。
すごいな、
うん。
全部受け止めるんやって思ったわ。
まあまあまあね、まあまあ感受性じゃないですか、やっぱり。
そういうことですよ、それは。だから。
と思いますよ。
シューと、スポンジのように吸う人もおりゃ、そうでない人もやっぱおるわけで。
もう、鬼滅見に行きましたけど。
あ、行ってきたんや。
もう行きましたよ。
どうでしたか？よかった
ですか？いや、周りで、お尻の方で泣いてる人いました。シクシク。
すごい
言うていいです、
うん、
全く兄さんと同じ感想でで
しょ
何を泣くこと
そんな熱血漫画で何を泣くことがあんねんってい
やいやそれはもうやっぱりその熱量が僕が足りないだけなのかもしれないですけど
ジャンプやで
いやでもジャンプでもそのじわっとくるものはありますよ。例えば
どれで泣くの？
例えばその
両
津かいつもはそのあそうです。
両津亀両津で泣くんかいな。
いやだから時々変化球的にいい話ターンの時何年かに一回ぐらいやるじゃないですか。
あるよあるけど泣きませんやろ、うん、別に。
でもじわっとするみたいなのはあります。ジャンプで言うたら。
うん
言うたらそういうのはありますけど。
ジャンプで泣いたことなんか、かけらもないぞ。ジャンプやで。
ゲームはどうですか？ゲーム。
ゲームなんかもっとないわ。
ああ、でも僕ね、
うん、
人食いの大足トリコは、
うん、
これもう何回見ても、お尻はもう、もうダメです。
ああ、やっと終わったーってなるのばっかりやもん、いつも。ああ、言うて。
いや、後にも先にも、うん、ゲームであんなに涙流したのは、あのゲームしかないですね。
どこまで入ってるんよ。
いやいや、もうやっぱりね、トリコがちょっとね、いや、動物いうの
もあれなんですね。トリコは気持ち悪いもんだって。
トリコは可愛いです。何言ってるんですか。
気持ち悪いわ。
いやいや、
あれがドブネズミの色やで、だから。
ちゃう。あ、やっぱりそう、一緒に、ね、その活動を共にすると感情移入するんですよ。
あ、そう。
うん。そう、よかったですよ。
ゲームはよ、うん、またゲームやったら映画とかドラマの方が泣くけど。
まあまあ、ドラマ映画の方がね、それはやっぱり、その、うん、なんていうか、まあ、アクションゲームとして遊んでる脳みそが半分あるんで。
うわこら死ねとか言いながらやってたのに、ほろほろ泣くって意味がわかれへんやん、もう。
まあ、ね、
どんな感情持ってんねん、こいつって思うやん。
いや、まあ、映画にも、映画じゃない、ゲームにもシナリオいうのがありますから、最近は。
ありますけど。
うん
まあ、うん、いつまで喋ってんねんと思うもんね、だから。
まあまあ、求めるもんがね、うん、まあ違ういうのも。
早よさせって思っちゃうからさ。まあ、
うん。ストーリー性はね、そんなに僕もね、
うん、
ゲームに求めない方ではあるんですけど、それでもやっぱりちょっとね、泣けてもうたいうのはね、あるんです。
入り込んだらね。
うん、入り込んでもうたんですわ。
だから例えばマザーとかも言うじゃないですか。
マザーはね、僕最後までやってないですからね。
マザーとかあとなんだっけ、うん、アンダーテールとかも泣けるんでしょあれ。
あ、らしいですね。
うん。
うん。
らしいけど。
まあでも一食いの足トリコ以外
で。一食い言うてるのに食うてまうんやで。人を。
でなんで食うとるやんか。なんで一食いって言われてるかっていう、まあ、そこも、
あるの？
ストーリー上で言われるんですよ。うん、
あの主人公人でしょ？人ちゃうの？
主人公は、うん、もう少年ですよ。
少年も人でしょ？
うんうん。
少年もいつか食われるやん、ほんだら。
いや、それが食われないんですよ。一緒に、活動を共にした、その大橋は。
ずるいやん、そんな。
いや、それはゲームやったらなんでかっていうのがわかりますから。
でも、
それは。うん。
じゃあその子は食われへんけどもトリコが、うんうん、ああちょっとライフゲージが減ってきた思ったら人を食わそうんやろ。
人は食わさないですよ。
だって人食いやんか。
いやだ
人食わな、うん、元気出えへんやんかトリコ、うん、
人は食べないんです。
人食い言うてるじゃあ何食いよ。
いやそれはもうゲームやってください。もうそれは。
じゃあ人食いタイトル遅いやねんか。
もうめんどくさい。
人食わずやんか、それやったら。
め
ん
どくさい。もうだ、人食わずのトリコなんですよ。
トリコ違うんちゃうか、うん、ほんで。ほんまは。
ああ、まあ、何やか喋ってますけどね。はい。ちょ、ギルティはね、暇あったら
見ますわ。11ぐらい
で見てみてください。11話で終わるんで。
シャシャシャってね。うん、
悪いやつ出てきますから。
あ、そう。それ、
うん、
それちなみに誰ですか、俳優さんは。
俳優ですか。
悪い人。
悪い人。あ、でそれ言ったらネタバレになるんですね。
あ、最初悪くないんや、ほんだら。
悪い、うん、なんかちょっと、あ、めんどくさそう、めんどくさい、あ、よくいるこういう鬱陶しい人っていうレベルの話やったんですけど、
うん、
でもそいつが極悪やったっていうのは、
あ、
まあでも、もうここまで言っちゃうと、途中でも
役者の名前言っちゃネタバレになっちゃうよね、ほんなら。
そうですね。
ほんなら山本君
は。
いや、その芝居がええ感じっていう話なかと思ったけど、そういうことじゃないんやね。
そうです、あ、うん。そういうことではないですね。
そうですね。
うん。いやー。まあ、誰が出てるかだけあれしましょうか。
いや、いいです。
あ、じゃあ、はい、黙っと
見ます。ちゃんと見ます。
はい。まあ、飽きたら途中でやめてもってもいい。
もちろん言われんでも。
正直やわ。
黙って2話ぐらいはでも我慢してみます。
あ、いや、3話ぐらいまでちょっと頑張ってください。
ね、そこまでは見ますわ、うん。ちゃんと、食わず嫌いは今までしたことないんで。うん、
ね、弁護士、あと、IT の社長が死ぬとこまでは見てください。
なるほど。ちゃんとそれは見て、はい、見た上で、思わなかったら見にし。
そうです。その先が本当は面白いところなんで。
わかりました。それはちゃんとしますよ。
はい。はい、じゃあ、お便り行きましょうか。
桃井のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで原作。
はい、お便りいただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。カジーさん。
はい。
次のシーンは、新北斗の剣を押したいです。主人公変わるけど、ということでね。はい。まあ、これはまあ、シーンになるっていうことなんでしょうね。うん、主人公。
新しいシーンを考えようね。うんうん、
これ、じゃあ、新北斗の剣は、新南斗の剣ってするのが、いいかなって思うんですけどね。
南斗ってあったじゃないですか、でも。
ありましたけど、うん、新は南斗政権の、
ああ、そういうことか、ね。
使い手なので。うん。
それだったらもう全然関係ないさ。
うん。
その南北じゃない、もう、東とかにしよう、東。
東と、どう読むんですか？
東と。
新、東、あ、でも、困りますね、うん。なんで南北なんでしょうね。
東西も入れましょうよ。
東西なんで入れないんでしょうね。北斗の剣って。
多すぎるから？
多なるから
って。話がややこしいから？
え、でも、北斗、なんとに関係ない連中も出てくるじゃないですか。
うん、
そこは吉立ってよって思いますよね。東と東西も。
東と入れようか。語呂悪いな。
東とって、なんで一つ東西だけ、北と南とって来てるんですよ。
東と。
うん。東とが妥当だと思うんですけど。
いや、そこを、なんか、響きがいいから。うん、
東と。
いや、まあ、東よりみたいな。
まあ、いつ言うかなと思って待ってたんですけど。はい、ありがとうございます。ネオンカッコ37さん、ありがとうございます。
はい。
新暴れラジオッサン 1.414213.56。
ほう。
っていただいてるんですけど。
何ですか、この数字は。
これは何でしょうね。これはネオンさんの
バージョンってことですか。
バージョンですか。
何すか、4142なんとか。
これはネオンさんからの何かのメッセージだと。
暗号ですか。
暗号ですよ。これ最初演習率かなと思ったんですけど。
違います。それ
3.14、うん、
全然違います。
新暴れラジオッサンの王はカタカナの地下の和音の王なんです
よ。エヴァンゲリオンみたいなことでしょ？
いうことなんですかね。うん、これ 1.414213.56 はちょっとわかんないですよ。
なんか1点の後に数字適当になったんちゃったかなって。
なんかこれ、よい。
なんでこう、なんで電話番号みたいになってるの？
なんか読み方があるとかそんなんじゃないですか？違うんですか？
なんやろね。
ちょっと謎が謎を呼んでますけど。はい。
うん。
ありがとうございます。
はい。
あ、ケンタロスドアラジ DJ さんいただいてます。ありがとうございます。
うん。
今目を疑ったのだが、J2 秋田 VS 山形のスポンサー看板に、かっこ、ママ号のクリーニングを見つけた。
うん。
ラジオさんで言ってた、あれか、あれなのかっていうことで、
うん、
いただいてるんですけど、それにちょっとリプしてるんですね、僕が。
うんうん、
で、写真で、探して、
うん、
審議しますっていうことで、その、おっしゃってる看板、うんうん、スポンサーの看板見つけたんですけど、
うん
うん、ママ号のクリーニングで、緑色の看板で、
うん、
完全にあのアヒルのイラストが描いてる。
これそうじゃないですか。
これ真偽としては、
うん、
僕らが言ってたあれです。
これはほんでスポンサーになってるってことですか、うん、じゃあ
んじゃないんですかね。スポンサーというか、まあ、広告料払って、うん。
あれは、どこが、版権持ってるの、う
ん、か、わからないんですよ。
本部は、ママ本部はどこなのあれ。
うんうんうん。
チェーン、
それがわからない。
展開してるんでしょうけど、一体、本部はどこの、誰がやってるわけ、ママ、どこから、あの、テープとかもらってるの、
ママ号のクリーニング。
ねえ。
あ、ちょっと待ってください。野城本部とかって書いてますけど。
野城ってどこや？
野城って北海道じゃないですか？
え、そんなとこから始まったの？
いやいやいや、あ、いや、ちゃうな。野城って野城工業高校、え、ん？で、僕は有名かなって思うんですけど、北海道なんですけど、あ、でもこれ秋田ってなってますね。どういうことや？
どこなの本部は。
ママ号クリーニング本社。本社。ママ号本社。株式会社クリーニングのママ号本社。
鶴か。どこや？
あ、あ、あ。テントテントテンテンテテントテントテンテンテパララララ、青山ですって。
青山、東京の、
はい。いや、あ、じゃあ、青山県。あ、じゃあ、
青山県でどこやに。パラレルワールドどこや。俺の知らん県が増えたらしい。
青森県って書いてますよ。
それは青森県の中の本部ちゃうの。
でも本社って書いて、本社って書いてますよ。
青森なん。
青森って書いてますよ。
青森どこですか？
株式会社クリーニングのママ号、
はあ、
本社。
どこですか？
青森県五所
川原。
五所川原市七つ、
うん。
うん。七つ、ああ、もう、ね、読まれへん。七つ館、鶴ヶ沼。鶴ヶ沼って書いてますよ。
は
あ、うん。七つ館って書いてる。青森って書いてる。
は
あ、うん。うん。まあ、未だにやってるっていうことですよね。
やってますよ。
はあ、
まさか青森とは思わなかったけど。
こっちから、うん、こっちで見ることはもうほとんどなくなりましたけどね。
すごいね。そっから始まった。
すげえですね。
ほんまやとしたら。うん、
すごいですよね。
それが、J2 のどこでしたっけ、
うん、?J2 の秋田 VS。
あ、まあまあ近いな、言ったら。
あ、だから東北なんでしょうね。
なるほど。
うん、秋田 VS 山形って書いてる。ま
あ、ない話じゃないね、じゃあ場所的に。
そうですね。
なるほど、
うん。はい、ありがとうございます。これは貴重な看板ですよ。たくみさん。
はい、
新ジャリンコ知恵腹抱えて笑う、
うん、
はい、これは僕も見てみたいです。
これ、
はい、ありがとうございます、
うんうん、ねえ、いいじゃないですか、
うん、いいじゃないですか。だってだ
あれですよ、
ヤストモノでやるんでしょ。
あの、うん、じゃあ歌も取り直そう。あの歌は一緒でいいけど、
デンデンデン、
あの おっさんやんだけど、デン
デンデン、それでしょ、
新しい人にしよう。最近。
あい。
誰にしよう。
誰がやるんですか、
誰にしよう。
天宮でしょ。
天宮？
はい。
お笑いの？
お笑いの。
いや、ちょっと違うわ。あんな声はた
か。違いますね。ごめんなさい。歌ネタ言えばそうかなと思ったんですけど。
そうじゃないな。誰にしよう。
そうじゃないですね。うん。
あ、じゃああれにしよう。もう、
誰ですか、
話題やから。
うん。
やってくれるかな。宇多田ヒカルにしよう、ほんだよな。
ウィスパーボイスだな。今回のジャリンコ知恵のオープニング。
トーラのふんどしみたいな。ヒグマのパッチみたいな。うおーみたいな。
裏では和太鼓鳴ってるんですよ。
ほほほほー言って。トーラのふんどしみたいな。ヒ ゴマのパッチ、ムカデの歯ブラシぶら下げてみたいな。
ちょっとおもろい。
やってくれるんちゃうかな。めっちゃおもろいやん、歌で
腹痛い。
ちょっと合ってるやん、ほんで、また語呂が、トーラのふんどし、ペグマのパチン。
マネすんのやめてもらっていいっ
すね。ムカデの歯ブラシ、ぶら下げて。チャウス山で、みたいな。ドンコツリー、みたいな。で、てこが出てきて、赤っぱじみたい。めっちゃおもろいやん、ホテル控えるよ。プロモーションビデオ撮ろうよ、ほんで、なんか台所かなんかでさ。
兄さん、それ用意してたでしょ。
用意してたね、今思いついた
よ。思いつきです、そんなおもろいこと。言えるわけないでしょ。
今思いついたもん、だって。さっきエヴァの話してたから。これどうだよ、ただ光る。ヒゲダンとかでもええよ。でもまたウィスパーボイスだよ、また。
うおおおそんな曲ちゃうし
めっちゃおもろい
むちゃくちゃだよ。なんかつぼった今の
ヒグマのパッチって合うねん。ほんでまたメロディーにヒグマのムカデの歯ブラシぶら下げて。
あがもう、まあ、エヴァンゲリオン宇多田さんが歌ってますからね。
やってくれるんちゃうかな、アニメつながりいうことで。
ちょっと面白いな。いや、じゃりんこ知恵の、そのテーマ曲の歌詞、全然記憶に残ってないですけど、それ歌詞
だから、ソーラのふんどしやったら。ヒグマのパッチ。
いや、まあ、そ
うなんだ。うおー、みたいな。
やかましいわ、やつ。
あかんわ。レコーディングスタジオでのたちまって笑うわ。
で、特有の、はぁ、はぁ、いうのも入れていくんでしょ。
笑って、ね、録音できへんねこれ。おもろって。
真面目に歌ってますからね。
ちょっと一回休みましょう。真面目に歌われると笑ってまうんで。
はい、行きます。
3,2,1トーラのふんどし。ムカデのパッチやからね。
あー、ちょっと面白いな今のは。あー腹筋使った。
ちょっとヒカルにやってもらったいな。あ、
しんど。
しんのいうことで、はい、歌ってもらいたいんですって、
はい、そう、
私、いいですね、私これ前やったけどって。
声寄せるのやめてもらっていいですか。
また歌うのって。いや、違いますからって。
ああがちょっともう前進まないで行きますよ、もう。これ、何回やっても多分笑ってもらうで、
何回やってもおもろい、これ。
あか。
思い出したら笑
ってもらう。ちょっともう涙出てきた、今。
なんでコーラス一緒やねんな。元のやつと。
ああ、おかしい。ああ。トラベリングダイスさん。はい、ありがとうございます。はい、職場の先輩にげんこつもらったな、10年前。うん、子供、 子供さんにやるぐらいの、力加減と聞いてコツンをイメージ、調子こいて頭差し出したらグワーンでした、うん、その場でプラトーンになりました、うん、先輩曰く子供と同じ加減だそうで、先輩のお子さんは、言うことは必ず聞くそうですよね、うん、兄さんが、うんうんうん、その前回その具原稿の強めに食らわしたらもう舌噛んで危ないでって言った話をしたと思うんですよ、うんうん、僕、
うん、
そういう人を見たら、うん、それってものすごい正当性のある説教ができるなって思ったんですよ、
う
ん、何どついてるんですかって普通に言ったとしても、うんうん、いや家のことなんでほっとってもらいますって言われてしまうじゃないですか、
うんうん
うん、でも兄さんのその、うん、舌噛んだらどうするんですかは、うんうんうん、まあまあこう注意するに値すると思うんですよね、これ、
うん、そうですよ、こう行くぞって別に待ち構えてるわけちゃうからね、
わけじゃないですからね、
うん
うん、プロボクサーがマウスピースを
なしでね、
うん、でももう危ないじゃないですか。
そう。
それはベロ噛むから
じゃ。しかも前からじゃ、上からでしょ？より危ない。
上からですよ。より危ないですよね。うん、あれ、だから、いや、ほんま、兄さんの言う通りで。
まあ、100歩言って舌噛まんでも、口怪我するよ、絶対。
ですよね。うん。うん、いや、舌なんかね、変な噛み方じゃ、それこそ命に関わりますから。
そうですよ。
うん。いや、だから、これはね、そういう人見て、あまりにもひどかったら、僕、言うことは言わなあかんなって思ってね。うん、もうベロ噛んだらどうするんですかって、今度言ったろう思って。
どこで言うねん。どんなとこで何してんねん。
いや、まあ、そういうシチュエーションをね。
今度言ったろって、今度はすぐありそうな感じで言うけど。
うん。また会うんちゃうかな、思って。
来週ありそうやから言いますわ、みたいな。なんか。
うん、いや、兄さんの言う通りやなって思ったっていう話です。はい。はい。プラトーンにならないように、今後、また気をつけてください、うん、ライスさん、はい。はい。ありがとうございます。はい、オルバさん、オルバアットオレマルさん、ありがとうございます。
はい。
新ジャリンコチエめっちゃ見たい、うん。関西人にとってノリオ師匠演じる鉄が頭に、染みついてるので、うんうん、他の人がやったら違和感あるやろな、いうこと。
うん、
はい。
うんうんうん、
じゃあ、鉄は、まあでも、ノリオさんまだいますからね。
よしよ、でも、もう年やから無理やって。
ああ、無理っすか。
だから、その声優はもう、一新しましょうよ、うん、前言った通り。
うん。
ね。
まあ、うん、まあ、じゃあ、違和感、オルバさんはあるかもしれないですけど、まあ、宇多田さんの、トーラのふんどしーよ、ね。
やってくれるんちゃうかな、ほんまに。
はい、そっちの方をちょっと楽しみにしていただいて、はい。よろしくお願いします。これ、でもほんま、新ジャリンコチエ、やってくれへんわな。
やってくれへんわな。
うん、なんかこう、しゃくれるカービィ並みになんか。
だってさ、ジャリンコチエはさ、ね、何回もね、何再放送してたやつあるでしょ、う
ん、ありますよ。
あれは全国区でやって、その後関西何面も越してたけど。
うんうん。
あの後、関西だけで新シリーズ始まったの知ってる？
そんなんやってたんですか？
ちーちゃん奮戦記って。ジャリンコチーっていうタイトルじゃないのよ。
いつ頃でしたっけ？いつ頃ですか？
いつ、90年代ぐらいかな。忘れてた。
あー、いや、ちょっと。
これは
もうジャリンコチエはジャリンコチエやと思って見てるんで。
いや、中身は、
タイトルしてる。
中身は一緒なんやね、うん、もちろん。
あ、そうなんですか。
だけど、多分関西でしかやってなかったんちゃう？チエちゃん、奮戦記は。
うん、うん、うん、うん。
だから、一回だから、
うん、
リメイ、新シリーズはやってるんですよ、だから、実は。
うん、うん、うん、うん。なるほど。うん、平成バカボン的に。
うん。でも、キャスティングは一緒やった。
なるほど。声も。
あ、ちょっと今調べましたよ。91年の10月から1年間やってますよ。はい、92年まで。
ああ、へえ。
結構やってるじゃないですか、だから。
知恵ちゃん奮闘記ですか？
うん、奮闘記か。奮戦記、奮戦記。
奮戦記でいいんですか？
うん、
ああ。知恵奮、知恵ちゃん奮戦記。ああ。こういうのやってたんですね。
二作
まあ、声も、じゃあ、ノリ師匠がやってるんでしょ？
てか、ほとんど一緒じゃ
ん？なるほど、なるほど、
うん。
こういうのもね、ちょっとアマプラでやってほしいなっていう感じはしますけどね。
うん、CS でやってたけどね。
はい、
だから、さすがにもそっから言うても20年、30年から経ってるから、もうさすがにしんどいから、やっぱそれはし、うん、一新した方がいいんちゃいます？
うん。
やってくれへんかな。
やってほしいっすよね。
うん。まあ、あとは宇多田さんだけやわ。
もういいですよ。あんまりもうこれ擦りすぎるとちょっともう、あれですから。うん、はい。はい、ありがとうございます。はい、はい。ふわふわペリカンラジオさん、ピカリさんいただいてます。はい、ありがとうございます。これだいぶ前のやつなんですけど、最近ちょっと拾えてなかったやつを、
うん、
もう一回ちょっと拾え言い直したんです。カタカナでラジでつけてらっしゃったのとかもあったので。
うんうんうん、
ブレイキングバッドシーズン5から14見てます。
はあ、
見てますが、うん、ほんまにウォルター嫌いって書いてます。
わ
あれやっぱ見てくださってるんですね。いや、僕がひいきにしてる、
うん、
アメリカの WWE のプロレス団体のそのアスカっていう女子プロレスラーがいるっていう話をしたんですけど、
うん、
YouTube チャンネルやってるんですよね、
うん、
で最近ドラマを見てるともうめちゃめちゃおもろくて止まらへんっていう話をついこの間更新された動画で言ってたんですけど、うん、それが何かというと、
うん、
ブレイキングバットで
出ました。
もうおもろくてもう次から次見てまうっていう、うん、って言うてました。やっぱ評判いいタイトルなんですよね、うん、これは。はい、ですね、どこ行きましょうかね、はい、
うん、
引き続き、ふわふわペリカンラジオさん。はい。スカイウォードソード、ハマリから抜け出せたとのこと、よかったです、
うん。
はい。ありがとうございます。新ライダーマンで、パン吹きそうになりました、
うんうん。
そこからの新デビルマン、おでこに親で笑ってしまいました。
うん、
CM、私たちのラジオ内で使用させていただきます。ありがとうございます。ピカリさんからいただいてます。はい、ありがとうございます。はい、もうこれどんどんね、
うん、
もう CM 流していただいて。
別に何も許可も何もいりませんからね。
はい、いりません。もう無許可でもう使っていただいて、はい、結構ですので、はい。
はい。
ありがとうございます。
ます。
ジメルいかがでしょうか、はい、
じゃあこちらいただきました、タイトル新ということでいただきましたのが、はい、いつも楽しく拝聴しております、はい、KTR51 ですということで
KTR お世話になってます。
はい、凡人の私には新に続く作品などサムライスピリッツや、大阪ぐらいしか思いつきませんでした。真にはいろいろな意味がありそうですね。期待外れの映画や二番煎じのゲームより安定の旧作に落ち着いてしまうのは時間と金に余裕がないからでしょうか。トップガンやゼビウスに逃げてしまいます。結局偉大な第一作目がいいんですよね。追伸ニュートップガンもまた伸びたんですよね。早く見たいですね。いただきました。
はい、ありがとうございます。結局偉大な一作目がいいんですよねっていうことですけども、
うん
うん、僕はなんかこれはわかるような気しますね、
うん
うん、バックトゥーザフューチャーは僕はやっぱり第一作目がいいと思ってますね。
あ、そうですか。
はい。
2も3もなく
もうやっぱり1の出来がもう素晴らしくいいと思ってます。
でも何回も見たし、うん、何べも同じシチュエーションなんやけども、
うんうんうん、
あのタイムアップする時の、
うん、
あのシーンドキドキするよね。
しますね。あともう曲がもう完璧すぎますね。
知ってるんやけどドキドキするね、
うん。そうなんです。
ワンのあれもそうやし、ツーの過去に戻る時もそうやし、
スリ
ーのあの SL のあれの時もドキドキするよね。
します。でもあの曲はもう、やっぱりすごいと思いますね。
ね。
うん、いろんな、ジョン・ウィリアムスさんでしたっけ、うん、確か、うん。もういろんな名作、関わってますけど、バック・トゥ・ザ・フューチャーをもうその中でももうズバ抜けていいと僕は思ってますね。うんうん、だって、あれ、まあ、2時間強か、そんぐらいあったと思うんですけど、
うん、
もうテンポ感良すぎて、めちゃめちゃ短く感じますもん。
うん
バックトゥザフューチャーの1、うん、もうこれちょいちょい言いますけど、
うん、
はいもうそう思いますということで、あとニュートップガンまた伸びたと、
また伸びたんやこれしょ
う、マジですか、もうこれだって伸ばす理由あるんですかね、
なんかほんまか嘘か知らんけどプロモーションで世界中回りたいんや、
ああなるほど。
その関係もあるんだがないんだかみたいな話もしてたけど、
だからそのアメリカではもうやりましたけど、もうトムがもう日本で
そうそうそう
来てハローと来て
なりたい
けど、もう劇場で挨拶したいと、
だけどそれできへんやんか、
あ今は特にそうですもんね、
それもあってやっぱり、
あ別にそんなんいいんすけどね
別にお前混んでええみたいな
だってどうせそんなあれでしょ、東京の人間だけでしょ、
いやまあまあそうやけど、
うん、
あれやるやって
そうなんですよトムどうせ来んの東京だけでしょ、
もう配信でええからやってやって、
うん、いやそれはね、
うん、
まあそのなんていうんですかね、うん、どの回行ってもトム来てるわとかやったら
ずっと俺がこいつで
いやそれはもうね悪い、まあ、例えば僕なんかサンダーのイオンシネマ行ったらトム来てるわとか
手振ってくれんの
そんなんやったら待ちますよ、ね、待ちますよ、
うん、
でも来ないで
今月サンダーずっとおるやん
おるやんとかやったら分かりますよ、うん、でしかも比較的そのスッと入ってスッとトム見れるとか言って
気軽やな、
全然もうなんかもうあの時の衣装でトムがその出際でもうお見送りしてくれるんやったら
優しい、
まあ待ちますよ、全然待ちますけど、どうせ東京だけでしょまたどうせ、
うん、どうせでしょ、もう間違いなく、うん、
間違いない。で、東京のもう5本、5回やるかやらないかでしょ、うんうんうん、どうせ、うんうんうん。プロモーションなるかっていう。
いや、それはそうや、うん。いや、まあ、早せえや、もう。
キャー言うてんの、目覚ましテレビで流し終わりでしょ。
もうええねん、もうそんなんや
けど。そんなんはもう見てますから、もう。だから V もらったらいいですやん、そんなん。
してくれよ、もう。もう、ほんま配信でええからさ。
もう何が腹立つって東京だけなんすよ。
もうもうイランポップコーンの匂いがかかんで済むから家で見るわ。
うん、そうそうそう、そうです。
で、
う
ん、劇場公開したらそれはそれで行くから。
それ行きますし、うん。もう、だからもう。
期待値が上がると、思わなかった時の跳ね返りがきついからね、
うん、そうそうそうですそうです
そうでもなかったなって、
うん、そうなんですよ、
いやとりあえず、
ま
あ
ね、その
はよ、うん、サントラ出せやはよせめて、
まあ、そっちの楽しみもありますからね、
はよせえやも
そういうことですよ
って思ってますけどね、主題歌すら聞かされてないのまだ、
そうですよ。
ないんかな、うん、
ないことないでと思いますよ。ね、いや、そこはちゃんとやってくれんと、いや、だからね、だから最近、いや、まあ、意外と、でもこういうのって、久々にこの通勤を出すっていうことは、うん、ターゲットは絶対40オーバーのおっさんだと思うんですよ、絶対に。うん、もうその、新狙ってるのは。
うん、
で、
うん、
主題歌なしとかっていうのは、うん、僕は、ちょっと、もしなかったとしたら、まあ、ないことはないと思いますけど、うん、ちょっと、うん、マーケティングちゃんとやってんのかなっていう気はしますけどね。
誰のなんて曲か全く情報来へんよ。うん
ね、
もうあのよトレーラー見飽きたわ何回もマジで、
うんうんうんうん、
こちらキャプテンだっつってもう何回見てんも
う、うん、やっぱそれなりのちょっとオマージュ感は出さないと僕は受け悪くするんちゃうかなって勝手に思ってますけど、
ね、
原作の
じゃあやっぱりリービンアローン、うん
そこ、兄さん、めっちゃ、
リビアロン
2021な。どんな感じになるんですか、もう。
いやいやだから、基本は一緒でしょ。うん、でじゃあ、誰に歌ってもらうのね。
いや、わかんないですけど。
最近の人って誰なんやろね、わからへん、う
ん、アレンジが今時になってたりする。まあまあね、うん。はい。もう首長くして、もう待ってますいうことでね。はい。
はい。じゃ続きまして、こちらいただきましたのが、はい、タイトル、モンスターハンター映画と、
はい、
いただきました、
はい。
こんにちは、はじめまして、ワルダーと申します。ということで、ワルダーさん、初めていただきました。
はじめまして、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チャンナカさんのモンハン映画レビューを聞きまして、私も、見に行きました。ちなみにゲームの方は PSP 時代の2から今のライズまで、プレイしておりますと。
お、すごい。
映画は結論から言うとそれなりに楽しめました。
はい。
笑いと。もともと世間的には前評判に勢いがないような感じ、ごめんなさい。前評判に勢いがないように感じられたので大きな期待はしてなかったのもありますと。そういうどんな風なんやろう的な考え、敵の構えで見たら面白かったですと、うん。モンハンゲームプレイヤーなら見知った風景やモンスターが大画面で迫力ある活躍を見れるのは良かったです、うん。ストーリーにもうちょい深みがあれば良かったかなと思いますが、アクション映画と割り切れば回ると。うん、確かに怪獣特撮映画ですが、まあ、それはそれで良かったです。むしろファンタジー映画と。
うん、
で現代兵器が効かない怪獣に古代の武器で戦う映画と見れば良いのかもしれません、
うん、
いやでもあんな大きなモンスターに斧とか双剣で立ち向かおうとは思えないですよねと、うん、ラジオスさんは最近聞き始めました配信楽しみにしておりますということでいただきましたと
はいありがとうございます、
うん、
いやーもう健全な映画の見方ですよね、
う
ん
そうですね。
僕みたいに何の歪みもない、
うん
うん、大きな心で、うん、こういう映画だろうと、うん、
全部受け止めて、
受け止めて、
うん
うんうん、いやこういう映画でしょ、面白いじゃないですかっていうもう大人の意見ですよこれが。
なるほど。
うん。そんなね、ちょっと気に食わんからってボロカス言う。
噛みついてね。これがあかん、これはおかしい。ね、あんなもんは漫画ですわと。
そんなね、
うん、
ことなもう、うん、いや、もう大人の感想のね。
ねこれ、それもひっくるめて、トータルで、モンハンですよと。
うん。うんいや、それなりに楽しめましたよっていうね。
そんなにダメでした、うん、金返せみたいな感じでした
そこまでは言ってないっすって
。2時間座って見れたでしょと。
いやー、これ実はですね、
うん、
ちょっと僕も前回ちょっと言い過ぎたかなっていうのはありまして、
うんうんうん、
まあ、ちょっとやりとりさせてもらったんです。ちょっと言い過ぎたかなと思いましたっていう返信を、で、今後ともラジオさんよろしくお願いしますねっていうやり取りさせてもらったんですけど。
ワルダーさんにね。
変身したと。はい、
そうです。うん、まあ、で、まあ、あ、全然、別に、もちろん気悪くなんてされてはないんですけど、うん、あの、ワルダーさんのこの、やっぱりね、感想は、いや、これが大人の、もう感想の、うん、もう、
言葉探しなが
ら。テキストですよ、言葉、そう。これが感想文ですよ、大人の。
感想文。
そういうことですよ。ああ、そうです。ああ、いや、ま、でも、そういう時ありますやん。今日はちょっとボロカス言ったろかな、みたいな。
そ
ら
そうですよ。そらありますよ。みんなが100点や、歩いてる中、いやいや、ちょっと待ってくれと。
うん、
ここはでもおかしくないかみたいなところあるじゃないですか。
いや、ありますから。うん。
そこも、
それは みんながみんな、その、映画な、映画なっていうことではないですから。
そういうとこをいじって面白いするのもあるじゃないですか。
そうですよ。ね、だから、わからないですよ。僕も、新エヴァンゲリオン見に行って、うん、そどないなってまうかわからないですよ。もうそんなもん。
あ、まだ見に行ってないの？
まだ行ってないですよ。
あ、行きなよ。
え、で、そんな、あわ、まだやるでしょ、あれは。
知らんけど、やるやろな。まだ、何もでも入るもんね。
でも、多分、僕、どうでしょう。エヴァンゲリオン、
そこまで。忘れてまうで。何だっけ。
そこまで思い入れないですからね。
だから、配管と、何やったっけ、
うん、
ところで。どこで終わってたっけってなってまうで。てか、なってるやろ。
なってますよ。うん、予習だってしてないんですもん、まだ。
じゃあもうええんちゃう、うん、
いや、それは見に行きます。さすがに、あの、今までのやつも、やっぱり全部見に行ってる
んで。アマプラでええんちゃう。
でも、こんだけ言っとって、言って僕も泣いとったらおもろい
です。おえつおえつで。
おえつ。もう泣きましたわ。
パンフ3冊買いましたわ。
3冊何使うねん。
見るよ、置いとくよ。
なんかあった時用でしょ。
何があんの？なんか、何、それ以上何があんの？
いやはい、そうですね。まあ、モンハンは相変わらずゲームの方はすごく、うん、はい、周りは盛り上がってるみたいで、うん、はい、もう今回も多分たくさん売れてるんやろうなっていう感じしますけどね。はい。勢いを感じてます。はい、はい、ありがとうございます。はい、今後ともラジオさんをよろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。では最後こちら、はい、ヨッシーさんからいただきました。
あ、はい、はい、ありがとうございます、
いつも楽しく聞かせてもらってます、京都舞鶴にあるレトロ自販機で有名なドライブインだるまというお店に行ってきました。
はい、
懐かしいラーメンやうどんの自販機がまだ現役で稼働しているという数少ない貴重なお店です。他にもインベーダーやパックマンやスーパーマリオやその他アーケードゲームもまだ現役で稼働してましたよ。なかなかいいところでしたので、皆さんも近くに行くことがありましたら立ち寄ってみてください。最後に兄さんの作ったメタルスラッグ5をプレイさせていただきました。楽しいひとときをありがとうございました。レンコイン投入しときましたので、しときましたのでね。ではまた、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
京都舞鶴。
京都舞鶴。
もう日本、日本海ですよ、また。
へぇ、ドライブインだるま。これはちょっと要チェックですね。
こういうのさ、食ったことある、うん、自動販売機のこの、ラーメンとかうどんとかハンバーガーとか。
ああ、あります。
ある？
うん、ありますけどね。
ありますか、あなたでも。
うん、あります、あります。昔は、それこそ高速のね、サービスエリアにはあったんで。
とか、ゲーセンとかにも、ね、うん、ちょっと大きいとこやったらあったり。
ものすごい、やっぱ子供、その時子供やったんで、不思議やったですね。え？
あ、なんでできるのって？
うん、うどん出てきてるやん、みたいな。
あれ、ちなみに、仕組み知ってる？
いや、ちょっと、なんかで、見ました、うん。ナイトスクープやったんですかね。ちょっと忘れましたけど。
あれ、結局、うん、あれを管理してるおっさんが、毎日仕込んでんのよ。
ああ、はははは、う
ん。で、どこまでできてるか言ったら、
うん、
あの、丼に、
うん、
もう、汁なしの状態まではできてるのよ。
なるほど。
丼も入ってる、具も、例えば、きつねた揚げも乗ってると。
うんうんうんうん、うん。
天ぷらも乗ってると。
うんうんうん、
で、お金入れてボタンを押したら、
うん、
そこにお湯が注がれるわけよ。うどん、
なるほど、
温めるのとうどんをほぐすために。
うんうんうんうんうん、
で、お湯が入れられて、
うん、
蓋されて、もう洗濯機の脱水機あるやんか。
はいはいはい、はい。
あれみたいに回転するのに、グイーって。
あ、それでもうほぐれると。
ほぐれるし、水も切れるし。
うんうん、切れますし、はいはい、はい。
で、まあ、緩くなったとこに、改めて出汁乗っかって、出てくるんや、
うん。なるほど。
そうそうそう。
いや昔の機械ってメンテしたら結構頑丈で長持ちするっていうのは、
そうそうそう、
なんか聞いたことある。
仕組みが単純やからね。
うんうんうん、うん。
むしろ仕込みが大変やってたよ。
なあ、それはそうでしょ。
で、今そうやって珍しいから結構遠くからみんな来るから、うんうん、意外と履けるらしいね。
へえ。
ちなみに神戸にもあるで、う
ん。あるんですか。
神戸のあれどこかで魚崎やったかな。
ほうほう。
に海の方にそのうどんのやつだけはあったわ。
うん。
今もあるかな。なんか
チーズバーガーとかいうのもなんか見
かけますけど、ね、ホットサンドっつってね。
ホットサンドとかね。
要は、うん、薄い食パントーストしたやつの間にハムと、
うんうんうんうん、
とろけるチーズが入って、
うんうんうん、
アルミでぐるぐる巻きになってずーっと中で温められてんだよね。
うんうんうんうんうん。
大してうまないのに。
そうそうそうそう。でも、その、なんていうんですか、うん、自販機のその写真にはものすごい、
うまそうやね、
アメリカンの、
まあ、
チーズバーガー、チーズジュンジュワーみたいなのが、写真では載ってるんですよ。
あれとグーテンバーガーってあったよ。
グーテンバーガー、
要は、まあ、ハンバーガーですわ。
はあはあ、
ちっちゃい。ものすごいちっちゃいよ。
いや、そうなん
ですよ。紙の箱に入ってあるやつ。
いやー、だからね、サイズ感見余ることってやっぱありますよ。
たま、うん、それこそ高速のさ、スイタのサービスエリアで関西帰ってくるときにそこで買うのも楽しみやったもんな。
ああ、うん、言わないと、もうわかりますわかります。
全然うまないんやけどな。
うまないんですけどね。
でもなんかこの、不思議やなって言いながら、
うん、ちょっと海外旅行行って帰ってきた時の帰りがけに行く阪急そばのあの腰のない麺がうまかったりするんですよ。ちょっとなんか量の話になりましたけど、この前その100均で嫁さんが酒のあてを買ってきたんですね。ちょっと LINE で写真を送るんですけど、イカフライなんですよ。はい、イカフライ、LINEで今写真。
イカフライってさ、お惣菜のタイプ、はい、それともお菓子のタイプ、どっちやろ。
お菓子のタイプ、イカ味のソフトフライなんですよ。
袋入りのね。
はい、袋入り。
これ、あ、
で、今、手に持ってるじゃないですか。
うん、
入ってるの、これで全部なんですよ。おかしくないです。
あるある、量は少ないやつでしょ。
で、これ、数えたら6本やったんですよ。
うんうんうん、あるある。
いやいやいやいや、おかしいやろ。
あるよ、この手のやつあるよ。でも値段もそんな高ないでしょ。
100円ですよ、ね。
しょうがしゃあないわ。
ええー。
はしゃあないわ。太いもん、ほんでこれ。
で、パッケージに、
うん、
もう明らかに20本ぐらい書いてますよね。
誰もこの量履いてるって一言も書いてへんし。写真はイメージです。
これはダメじゃ。これは詐欺じゃん。
あと触ったらわかるやん。持った時の感じとか。
まあ、それはそうなのかもしれないですけど、ね。100
円で何を求めてんねん。
いやいや、100円でこの量、こう、いけるから買ったはずなんですけど。いやいや、
しかもこんなレモンスコとかさ、余計なこと、
まあね、
余計なことするからそっちにコストがかかっちゃって。
コストがかかってるっていう話ですか。そうそうそう、
レモンスコがなかったらもっと入ってるもんじゃ。
やっぱりか。
そうやな。これは。
あと、
特にこれ、
ウィーン、
あれちゃう？
ウィーンナーの、うん、あの、思いっきり膨らんでるじゃないですか。
ウィットの、ああ、
うん、シャウエッセンとか。
とかね、
で、5個とかですよ。
あれは？
はぁって思いますね。
あ、なんであんな膨らんでんねやろね。
そう、そうなんですよ。
なんでソーセージにあんな空気必要な。
で、あんだけ空間余らしといて5個ぐらいしか入ってないじゃないです
か。やっぱ破けへんように。
なんすかね。
そんな弱いの？ほんで。
いや、わかんないですけど。
輸送中にバリって割れてまうのか。
ウィンナーのあの、少なさの感じって何なんでしょうね。
いや、でも、それはさ、ええやつはそんな感じだけども。
うん。
もう、俺たちの業数ブランドやったら、すし詰めに入っとるで。
あ、業数はすし詰めに入ってるんですか？
めっちゃ入ってるで。
あ、マジっすか。
ただ、まあ、味は押して知るべきやけど。
まあまあね、そこはやっぱ差出てまいますよね。
シャウエッセン。シャウエッセンのうまいわ、って。
それはやっぱそうなりますよね。
量行くか、質取るかな。
うん。いやー、兄さんはメタルスラック5作ってるんですか？
これはなんでそんなことになってるんですか？
兄さんの作ったってなってます
けど。これはそんなノータッチですけど。
いや、僕びっくりしてもうて。
何でも作ってることになってるけど、ね。違いますよ。これ全く違いますよ。
あ、そうですね。はい。
ってどこが作ってたんでしたっけ？
いや、ちょっとメタルスラックは全部 SNK やと僕は思ってるんですけど。わかんないですけど。
まあ、何しかとにかく違いますよ。残念ながら。
はい。ここは、はい。うん、違うみたいなので。
そうです。
はい。
やっていただいたらありがとうございます。はい、ですけ
ど。そうですね。はい。
はい。
はい。楽しいお便り、ありがとうございます。はい、ということで、今回は以上ですね。
はい。
はい、以上、お便りのコーナーでした、は
い。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、暴れラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。Gmail アカウントは、ラジオさんアットマーク gmail.com、radiossan アットマーク gmail.com。Twitter の方は、ハッシュタグひらがなで、ラジオさんとつけてつぶやいていただくと、我々大変喜びます。はい。
はい。
へー。なんかね、
うん。
何やったかな。ことごとく、
うん、
僕が見ていた、
うん、
サンテレビの番組が終わるっていう。
うん、何野球中継以外でしょ？
野球中継なんですけど。
え、野球中継なの？
ああ、じゃないんですけど。以外
でしょ？
はい。
うん、あ、まさか、阪神師匠の、ビッグフィッシングちゃうよね。
テレレレレレってはもうずっとやりますよ。
あれ終わらへんの？看板でしょ。
あれを、純一ダビッドソンの、下手なキャンプでごめんなさい。
あれか。知ってるわ。
あれ見てたんですよ、僕。そんな、もう腹抱えて笑うみたいな、あれじゃないんですよ。
うんうんうん、
あれじゃないんですけど、
うん、
いや、もう終わるの早かったっすね、これ。
うん、
もう、これも終わりましたし、
うん、
キリン田村が出てるやつなんですけど、
うん、あ、カレー？
あ、あれ、何でしたっけ？
カレー王国って言ったっけ？
カレー、
え？
サンテレビの。
あれサンテレビ作ってんの？
あれサンテレビ、
違うやん。
作ってるのは多分違うんですけど。あの辺
のローカル局が横で繋がってやつ。
あ、そうそうそうそうそうそうそうです。
あ、あれカレーの終わっちゃった、
ね、終わったんですよ。カレー放浪記です。
あ、それそれそれそれ。
うん。あ、一条門戸のやったわな。
うん。
うん。カレー、その一条文庫はまず誰やねんって話ですけど。
あの人？アシスタントの人？
いや、あの人軸らしいです。なんかカレーがごっつ詳しいみたいな。
ああ、そうだ。
あの人らしいですよ。
ただのアシスタントや思ってたわ。
まあ、なんかやってるみたいなんですけど、うん、それも終わっ してもうて、うんうん、で、来週からは、なんとかかんとかの釣り万歳みたいな、また釣り会みたいな。ま、終わったら全部釣り番組になっていくやないか。
すごいな。
うん。そういうので、ちょっとね、まあ、すぐ終わるんですよね。
とさ、うん、オリジナル作ってほしいんやけど、お金ないよな。
サンテレビですか、うん、サンテレビのオリジナルってもう
。そんなないよ。
で別の面白さをちょっと求めてまう感じになる
んで。マーブル TV はまだやってるけどね。マーブル TV 完全にちょっとあの頃の面白さなくなったから、俺見てない。
だから兄さんがこの前言ってた、もうなんていうか、写真集なのよ、みたいなこと言ってませんでしたっけ、うん、あのファッション写真テレビなのよ、みたいな。
あの、沖縄編は、もう腹抱えて笑って見てたけど、今はもうダメ、全然。もう。
いや、だから言うてるの分かりました、うん、本当に。
めっちゃくちゃおもろかったけど、あれ。
うん。いや
今ダメやわ。あと、あれは、ね、カラオケは
カラオケ、まだやってますあれ。
やって、言ってるんちゃうのまだ。
もう、ちょっと見てないですけどね。
アパ社長の。
もう誰やねんの連続のあれでしょ。
オープニングだってアパ社長がワンコーラス歌うんやから、あんな番組ないで。
だって坂東さんがもう出てないです
もん。坂東さんもう完全沈黙してもったね。今フック師匠ちゃうの。
フック師匠また戻ってきてるんですか。
知らんけど、
フック師匠前から、え、バードさんの前がフック師匠じゃなかったっすけ。
今誰が司会してんの。
フック師匠ってよ、おいで。
フック師匠ちゃうの。神岡さんの相方やんか。
う
ん、
いや、もうね、パンチパンチでやってますけど。
違うかな。
そうですよ。
生から。
せーのですかね。
あの人も出てるよ、あのあずさ2号の狩人の弟の方が。
ああ、出てますね。
すごいもう。スポンサー様、ありがとうございます感がすごい出てるやろ、あの番組。
だから、すごいんですよ、あの番組。だって、バックがね、あの、びっくりマンのキラキラシールみたいなんで全部埋め尽くされてるんですよ。だってさ、目に来るな、これ。
いや、なんでこんな素人の人がね、でカラオケで歌って、審査員が点つけて、何週勝ち抜き、今初段になりました、みたいなことをやる番組なんやけども、うん、まだほら、アッパー社長はまあ、一番金出してるからわかるやん、審査員、
ね。わかりますよ。
うん、で、カリウドの弟はまあ、言うてもプロの歌手です。わかるやん。
うん、
ここまでわかるわ。
わかりますよ。
で、あとはもうスポンサー絡みだから、しゃあないんやけどさ、
うん、
なんであの割烹料理屋の板前がさ、
そうなんですよ、
うん、人の歌の点数つけてんのよ、なんか。
そうなんです、割烹料理屋のね、そう板前が、まず、
お前がどんぐらいの実力か知らんから。
で、最低限歌分かってる人が審査してくれと。
そうなのよ。どういう基準なのよ。
いや、それ、ミートのチャットに今、兄さんにリンク飛ばしましたけど、いや、だってね、もう、開始早々、やっぱ、これは目に来ますよ。
ちょっと待ってよ。
この絵面は、ほんまに。
ちょっと待ってね。
うん、いや、わかりますよ、アパ社長がね、アパの社長さんが一番お金出してるっていうのわかるんですけど。
だから、オープニングワンコーラス歌うよ。
チカチカしますわ、やっぱり。これ、こういう、だよね。もうちょっと、こういう、大道具さんとか、セットのスタッフとか、うん、いると思うんですけど。
でもやっぱり俺は伝説のあの番組がまた復活してほしいわ。
なんすか？
あの、アフロディーテ。
アフロディーテすごかったっすね。
あとアフロディーテと稲郎くん、伊達男。
ゴゴゴで寄っていきますからね。
もうあんな面白い番組知らんわ、俺も。
これやっぱ関西だけですか、これ。
関西だけ。
どうあがいても関西だけ。やっぱ
なんだっけ、サンデー、
なんとか、なんやったっけ、タイトル忘れたけどね。
うんうんうん。これ、いや、どうでしょう。日本、関、東京、北海道、福岡、行き、無理っすかね。行かないっすかね、これは。行かない。
あれはもう、サンテレビだけやわ。コロディっての生まれ変わり。
すごいっすよ。
どこのクラブのままなんや、ないて。
もう、だって、で今オフィシャルのホームページ見てますけど、もう20年前のなんか風俗店のデザインしてますもん、なんか。
すっごい、俺あれもう、ね、腹が抱えて見てたやから毎週。
いや、僕もちょっと。
これ多分俺だけやわ、見てる
の。いや、だからもうあれ話題にしたの何年前でしょうね。何年
もうそれこそ。
4、5年前やと思いますよ。うん、
あれ貴重な番組やった。
そうですよ。僕、慌てて YouTube 回してチェックしたんですけど、もう腹よじるそうになったんですから、
ほんとに。すごかった
よ。すげえですよね。
みんな六立て男を超える歌ないよ、もう。
あれ、だって、何やろ、昔のゴッツのコントでも見てんのかなって。
あんなの、いたおどころちゃうよ、あれ。あんなパンチのある歌ある？
すごいっすね。
ある、全然何にも笑えとろう思てへんからね。真剣に。
真剣にやってるんすから。
うん、でしょ？欲しいもん、あの曲。
CD ね。
うん。
8センチ CD 欲しいっすもん。
よーねーちゃんやからね。で、これ何を笑ってるか知りたい人は YouTube で、176176で、伊達政宗の伊達に男、伊達男で検索してもらえますと、西口康弘先生の俺は伊達男という名曲が聴けるので。
ちょっとあんまり、いや、
これはね、この歌の歌詞、ね、バックダンサーのダンス、そして後ろの竹のセット、トータルがもうすごいんです。
いや、まあね、
わかりますか、これ。
うん、はい、
それがどれくらいすごいかというと、うん、あんまりすごすぎて、これジョイサウンドで歌いますからね、これ。
あれ、ジョイサウンド入って
ます、入ってます。稲六だけのとこはこれ。歌詞が知りたい人はジョイサウンドで歌詞を見てもらったらいいと思います。
いや、僕、その、稲六伊達男をカラオケで入れて、はい、テレビのムービーが、あのおちゃん歌ってるサンテレビの動画やったら、ちょっと笑ってもらう気ます。あと、カメラワークね。カメラワークもやっぱりすごいと思う。
ゴーゴーゴーの時ね。
ゴーゴーゴーで寄っていく感じは、これやっぱすごいな。
だから伊達男で検索するとね、ニコニコ動画か YouTube が出てきますので、できたら YouTube の方で見ていただいた方がいいかもしれないですね。
はい。
もうすでにね、もう1万回再生されてますから。
ナイトスクープのあのシャランキューの歌歌うおっちゃんよりパンチあると思います。
もう西口先生の歌唱力もさることながら、後ろのダンサーのちゃんと練習せえよお前ら。
いや、素晴らしい言うて紹介しますから、
はい、このダンスちょっと今見てくれるよ。
もう何ですの、もう別に、もうそんな
音声消していいからさ、ちょっと久しぶりに2008年公開でしたよこれ。
いやいやいや、
いやー、もうすごいなこれ。
ちょっと兄さん176って入れたらもうすぐに伊達男って出てました。もう
この YouTube の SMB2 って始まるファイルネーム
は、はいはい、今緑のジャケットちょっとこう両脇の姉ちゃん、ちょっと
ちゃんとせえよ。お前これやっ、おい、カメリ発したか、これ、本当に。
ごめんなさい。これは、ちょっと、ぜひ、やっぱり見ていただきたいので。
見て、上で、この今、我々の感想をね。
そうですね。これ、ちょっとツイッターの方に、
はい、
あのエンディングで話した曲はこちらで、ちょっとリンクもちょっと、
う
ん、よりちょっと、ね、
そうですね、
身近に感じていただけると思います。
この2人のダンスはね、明日にもすぐ踊れますからね。
こいちゃんとしてほしいな、踊りは。うん、
なんでちょっと露出してんねん、ほんで。
ちょっと、はい、今回はこれぐらいにしときますけど、もうあんまこれ言い出すとも止まらないんでね、これはも
う突っ込みどころが。西口先生でまた終わるから、何年か前もこれで終わった記憶があるんだけど。
カメラワークやっぱすごい。
天才やわ。
ゴーゴーゴーでガッツポーズしますよ、女の人。すごいっすよね。
最後帽子投げんのよ、ジュリーみたいな。
だんだんちょっと姉ちゃんも半笑いになってきてるような気する。
何笑うとんねん。でこの動画をそのまま立て続けに見てもらえば、先ほど言ってたアフロディーテも見れるんでね。アフロディーテもすごいな。
パンチがちょっと効いてますからね。
You never know just why makes me feel this way.